まあ嫌なことがあればね、いいこともあるんだなと、そんなことをね、実感した最近なんですけども、まあ嫌なことっていうのはね、まあこれはこの後ね、ご紹介しますけども、今週ね、まあ皆さんからね、こうやってラジオやってれば、お便りをね、いただくわけなんですけども、いや今週はね、どでかいね、ボディに来るようなお便りがね、ちょっと2通も来てましてね、このボディ打たれすぎて今週は1週間、人生についてね、また深く考えてしまって、本当にね、勉強しなくちゃいけないのに、ね、もう問題集開いて、問題読んでるのに、なんかそのメールをね、そのお便りを思い出しちゃってさ、あー人生どうしたらいいんだろうと、俺はね、この先どうやって生きてきたらいいんだろうっていうね、そんなのにちょっと思考がね、行ってしまって、まあ、全然勉強はかどらないっていうね、まあ人のせいにするわけじゃないですよ。ただ、実際そういう現象が起きてるだけであってね。まあ、俺のね、メンタルが弱いのはいけないんですけども、まあ、そんなね、どでかいボディが2発入ったからさ、俺本当にゲボ吐きそうなんですけども、まあ、そんなんでね、まあまあ、来るんですよ、こういうのは。定期的にね、半年に1回ぐらいですかね、まとめて、皆さんの、なんかそういう、ね、ちょっとね、辛い部分がね、私の方にね、向けられてさ、で、ボディ打たれてくるわけなんでね。まあそれは、逃げずにね、ちゃんとこちらはご紹介しますからね。まあその辺ちょっと俺の悲しみをね、感じ取っていただけたらなということなんだけども、まあね、こうやって悪いことがあれば、やっぱりいいことがある。ね、その辺はちゃんとバランス取れてますから、この間、10月の4日ですか、っていうのが、ブルーシード、じゃ10月の3日か。10月の3日が、私が大好きな、ね、まあ、俺の青春のね、大半と言ってもいいでしょうよ。その、ブルーシードっていうアニメがあったんだけど、これがなんと、放送されてから、本当に丸々、20年、ね、20周年記念ということで、そんなことをね、ちょっとツイッターをね、いろいろ見ていたらね、そんなこと分かって。で、この20年とかって話をしていたのが、ブルーシードの監督、ね、アニメの監督をしていた、神谷淳さんっていうね、人が、まあ、そういうツイートとかをしてたわけよ。だから、ああ、そうなんだと。本当に、ね、今年20周年なんだと思ってね。で、そんなことを言ってたからさ。で、俺もさ、基本的に、そういう恐れ多いじゃない？そんなさ、素晴らしい。もう、俺の、ね、アニメの中で、まあ、一番好きなアニメ、かどうかわかんないよ。ただ、まあ、俺が本当に、おすすめするって言っちゃうと、シュタインズゲートになっちゃうからあれなんだけども、ブルーシードは本当に俺を、まあ本当に、なんだろうな、作り上げてるというかさ、こういう道をね、このアニオタの道をさ、もう歩ますことになったね。まあそういう元凶ですから、ブルーシードってのはもうその殿堂入りでね、本当に俺のね、心の中にね、ちゃんと根強くね、残ってるんですけども。で、それをさ、作った人じゃない。変な話。まあ、原作者はいますよ。高田雄三さんっていうね、方がいらっしゃいますけども、アニメ。ね。これはもう神谷淳さんっていう方が、監督でやられていてさ。で、この人がそういうことを喋ってるわけ。でさ、俺もでも、嬉しいじゃない。この20周年っていうところ。ね。だから俺も本当に好きなんですと。まあ、言ったらよ。例えば、池袋とかでさ、バッティングセンターとかに行ってさ、そしたらバッティングセンターに伊集院さんがいると。ね。嬉しいじゃない。ね。俺も20年ぐらいラジオ聞いてるわけだからさ、伊集院さんのラジオをさ。したら、ね、恐れ多いと思うよ。楽しんでるところじゃない。バッティングをさ。だけども、ね、ちょっともう TBS に移ってから、ね、ずっと聞いてますって。ね、握手してくださいって。言いたくなっちゃうじゃない。ね。まあ、言うか言わないか分かんないよ。実際その場合なんないとさ。でも、そういうさ、なんか、ねえ、あるじゃない気持ちってやつがさ、今までずっと溜めてきたね。で、それと一緒でさ、今回その神谷淳さんのそういう発言をね、見て、ああ、一応俺もね、こういう風に思ってるんですよってことを伝えたいなと思って。ね。恐れ多いよ、本当に。こんなさ、ゴミみたいなね、俺みたいな人間がさ、そんな監督様にね、そんな、ちょっと俺の気持ちを伝えるなんてのはおこがましいんだけどもさ。だけども、ね、そんなことをね、言っていたから、私、その神谷淳さんに、直接ね、ツイッターで、まあ、こんなことをね、言ったわけですよ。ブルーシードに、ブルーシードについてのお話、とても嬉しいです。今年は出雲に行って、ブルーシード、ゆえんの地を巡ってきました。 草薙と村雲が戦った宍道湖がどのアングルからの絵なのかと、もみじちゃんの実家最寄りのバス停がわからず、また、出雲に行こうと思っています。お話楽しみにしていますっていうね。そういう、まあ、ツイートをしたわけですよ。直接ね。なんかそうやって、まあ、なんか次の日もね、神谷さんの方で、ちょっとブルーシートについて少しね、喋ろうかなみたいなのが書いてあったからさ、またね、そのお話聞けたら嬉しいですみたいな。書いてさ。で、送ったわけよ。そしたらさ、まあ、こういうのは基本的に返ってこないもんですよ。俺も伊集院さんに、ね、恐れ多いけども、ちょっとね、コメントを一回ね、出したことありましたけども、それは返ってきませんよね。で、今回もまあ、返ってこないけど気持ちがね、伝わったら嬉しいなと思ったんだけど、これが、返ってくるんだよ。ね。こんなことがありますかとね。で、返ってきたのが、出雲に行かれたんですか？懐かしい。また行ってみたいんですよ。もみじ亭は見つからないと思います。あれは、モデルが特にないのでっていうね。そういうお返事をいただいて。すごいなと。ね。俺が本当にこの心底ね、愛していたアニメを作った監督の人と、こういうコミュニケーションが取れちゃうっていう、この世の中、この時代。いや、これに俺はね、ちょっと震えたわけですよ。すごいんだなと。ね、本当に20年前とか、ま、わかんないよ。俺が、なんか、ハガキをね、書いてさ、それで、神谷さん宛に送ったら、本当にいい人でね、それで送り返してくれるかもしんないけど、基本的にはないじゃない、そんなのさ。それがさ、もう、この時代、こうやって直接、その人宛に、何かそういうメッセージを送ることができて、で、その人から帰ってくるっていうね、ことがあるわけ。すげえ時代だなと思ってさ。まあそんなね、だから、もうすごいいいことがあったわけよ。俺の中でね。みんなにとってどうかわからないけどさ。まあどうなんだろうね。みんなにとっての、なんかそういうすごい人っていうのが誰なのかちょっとわからないけどさ。例えば、今だと誰かね、パズドラとかやってる人多いからさ、パズドラ作ってるさ、山本プロデューサーとか、ちょっと違うんだよな。もっと伝説に近くなっちゃってる人がいいんだよね。だからまあ俺で言うところのね、生きてる頃だったら飯野健二さんとかさ、まあそれこそ今だったらね、普通にもちろん伊集院さんとかさ、から返信来たら嬉しいじゃない。だからみんなで言ったら、例えば AKB とかね、まあ AKB のそうだね、そういうアイドルの人たちとかがツイートしたら、まあ、ツイッターやってるかどうかすらも俺は知らないけどもさ。で、それで、なんかたまたま帰ってくるとか、ね。まあ、ちょっとアイドルだからね。一ファンとかに返しちゃまずいかもしれないけど。でも、それこそ、その、AKB を作って、その、秋元康さんにツイートして帰ってくるって、そんな気持ちよね、多分ね。そのぐらい、なんか、すげえなと。普通に生きてたら、ないですからね。例えば、本当の本当の巡り合わせみたいなもんでさ、どっかね、飲み屋とかに行ってさ、いつもはね、もうチェーン店しか行きませんよと。そんな人間なのに、たまたまフラッと、ちょっと、あれ、なんかここ入ってみようかな、みたいなんでさ、入ったさ、ちょっとこじゃれたバーなんてあってさ、そこに行ってみたらね、隣には、みたいなさ、で、話をするとか、ね。そういうのってやっぱりないですし、そういうところで巡り合ったって、話なんてできませんよ、そんなね、なんか。すごい人たちのね、ところと一緒にさ、オーラが違うからさ。だけど、こういう現代、ね、すごい文化だな、ということで、まあもちろんね、リスナーとしては、まあ、この俺にとっての神谷純さんっていうのは、まあ、みんなにとってのパルナイトみたいなもんでしょうよ。ね。天才ラジオパーソナリティ、ね。もう、ツイッターで俺に何かメッセージ送ったら、大体帰ってくるからね。したら、もうビクンビクンするでしょうよ。ね、勃起が止まらないでしょうよ。まあ、そんな感じでね、まあそのぐらい打ち震えたっていうね、話で。まあそんなんでね、で、一応これさ、すごいのはさ、そういう裏話もね、一緒にくれるわけ。ね、俺が、出雲に行って、で、藤宮もみじちゃんのね、実家を探したんだけど、なんかまあちょっとそういうのなかったんですって言ったらさ、そういう藤宮もみじちゃんのね、家は見つからないと思いますよって、あれはモデルが特にないのでって、これは、俺の持ってる設定資料集とかにも何にも書いてない話なわけよ。すごいじゃない。20年経って、ね、公開されてない。まあ、 もちろんね、なさそうな気はしてたよ。だけど、それをちゃんとこうやってね、文面でさ、教えてくれるって、なんかもうすごいなと思ってさ。まあそんなんでね、一応ブルーシード20周年記念ね、ということでね、本当にいい時代だなということで、もちろんね、ボディーブローは辛いですよ。この後、皆さんにね、お伝えしますけどね、いただいた、結構激しいお便りありますから。でもそれを上回るぐらい嬉しかったと。ね。そんな、ね、感じで今日はテンションね、上げられると思うんだよね。ボディちょっと食らいながらだけどね。まあ、いけると思いますんでね。まあ、そんなんで、ね、今日もやっていきたいと思いますんで、お聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジー。パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんで、まあこういうね、いいこともあるじゃないと。まあ、大体なんかいつもつまんねえなーって思ってる時ね、まあ多いですけども。で、なんかじゃあ逆にいいことあったなーっていう時あんのっていうと、基本的にないんだけど、まあ例えば彼女ができたとかね、セックスができたとかね、そういうことがあったら、うわ、いいことあったなーってなると思うんだけど、まあこれもね、本当にご無沙汰じゃない。だから本当に生きててもいいことねえなーってなっちゃってるんだけど、いや久しぶりに今回その、神谷純さんからの返信っていうのはテンション上がったよねと思って、俺みたいなね、ゴミにでもちゃんとお答えしてくれる、だってやばいじゃない正直。いや俺はね本当に一ブルーシードファンですよ、結構熱狂的ですよ。だけど俺のツイッターのアイコン、あと名前見てくださいよと。もうアイコンには童貞ネットって書いてあるし、名前はパルナイトアットマーク童貞ネットですよ。やばいやつじゃんこんなの。こんなやつに返信したら絶対やばいじゃんって。もうこれ幼稚園児だってわかるよ。まあ幼稚園児は童貞がわかんないかもしれないけども、もう感じ取るよね幼稚園児ですら。だけどそんなやつにもちゃんと返信してくれるというね、ことで本当に嬉しかったなっていうことがね、まあ今回伝えたかったなっていうところでね、まあそんなんで、まあ頑張ってね、まあ生きていきたいところなんだけどもさ、まあちょっとじゃあボディくらったね、お便りをねちょっと後で読んでいくんでね、まあこの後読みます。で俺多分落ち込んでますから、皆さんよかったらね、励ましのお便りなんかをねいただけると嬉しいなとね。でただあれですよ、そのね、ボディに便乗してね、さらにボディを打ってくるとかね、それちょっとやめていただきたいんだよね。へこんじゃうから。俺メンタル豆腐じゃない？いや豆腐どころじゃないじゃない？だからほんと引きずるのよ。もうほんとこのお便りいただいて1週間引きずったからさ、頼みますよ本当にっていうね、ことでお便りお待ちしてます。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその後というねところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞ドットネット、 RADIO アットマーク DOUTEI ドット NET、こちらですね。であとホームページ右上のところにメールフォームっていうところがありますので、そちらの方からでもメール送れるようになっております。でリアルタイムであれば掲示板で、事前であればメールでいただければと思います。まあそんなね、こんなでじゃあ早速行こうかなね。なんかもうそんなもったいぶったってしょうがないからね、ちょっとじゃあまずボディをね、一発目のボディブローをねちょっと読んでいきたいと思うんですけども、ね、最初からこれ読むのね、もっと今週やったこととかないのみたいなあると思うんだけど、あるよ今週やったことだけど消化しようよ先にねっていうね、じゃないと俺も気が気じゃなくてね、なんか楽しいお話できないから。ただ読んだ後に楽しいお話できるのって言うとそういう話でもないからね。まずはちょっと読んでみてね、ちょっとどういう状況になるかね。それで一発目でもう俺ダメだったら二発目はちょっとね後半で読みたいと思いますから。じゃあそんなんで、いただきましたボディーブローのお便りです。ラジオネームいっぱいおっぱいさん、二 2年ぶりに聞いてみた。何も変わってなかった。幼稚な思考、幼稚な思想、不快な声、30過ぎの、大人のものとは思えない強烈な自意識。この人間はこんなラジオを続けて一体どうなることを期待してるんだろうか。とにかく全ての面において気持ちが悪い、吐き気がする。そもそもこの小太りの負け組ブスは一体どんな育てられ方をしてきたのだろうか。親の教育、子どもの頃の生活環境、この人間の生まれてきてからの、全てを知りたい欲求に駆られてきた。一体何をしたらこんなダメな人間が出来上がるのだろうか。それを追求することは人間の本質を追求するのと同義であり、その先には宇宙の真理が隠されている。それで何が言いたいかって、まあそう焦るなよ、来週になったらまたここに書き込んでやんよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。読んでてへこんでくるもんね。すごいよこのボディの威力。どんだけ鍛えたってこの切れ味は出せないからね。いやーもう引きずりますよ。これ一発目来たからさ、9月30日火曜日ね、いただきましたから、こっからもう1週間引きずってっからね、長い長いね。まあそんなんで、まあどっからじゃあ俺このお便りね、ちょっと紐解いていけばいいんだかわかんないですけど、まあ2年ぶりに聞いたということでね、だからもう言ったらさ、このラジオネームいっぱいおっぱいさ、2年前聞いてたってことじゃん、童貞ネットね。でもう戻ってきたわけじゃん。もう言ったらよ、本当にこの童貞ネットが、じゃああの頃はじゃあどうだったのっていう話じゃない。好きだったんじゃないのね、好きだったんだけど、まあなかなか忙しくて、ね、聞けなくなっちゃって忘れてたと。で久しぶりに聞いたら、あ変わらないね、パルさんはいつも変わらないんだなっつってね、なんか懐かしい気持ちになりましたね。そういうお便りね、たまに来ますよ。でも違うんですね、あのラジオネームいっぱいおっぱいさんは2年ぶりに聞いて何も変わってなかったね。変わらないことがね、いいこととは限らないっていうね。もう幼稚な思想、不快な声、30過ぎの大人のものとは思えない強烈な自意識。いやそんなこと言わなくたっていいじゃないっていうね、ところなんだけど、ね、いろいろ書いてありますよ。吐き気がするとか、全てにおいて気持ち悪いとか書いてあるけど、本当にね気持ち悪かったらよ、キモいねだけですよ、とかね、なんかもうラジオやるなとかさ、そういう一文で終わるところがこのね長文ですよ。どっちなんだろうなって、このまあいますよもちろん、アンチってやつはさ、ね、このパル内藤アンチね、まあ何の得があんだか全然わかりませんけども、ね、ただ本当にね一文で済むところこの長文書いてるってことはよ、もしかしたら愛があるんじゃないかとね、思って見るのはどうでしょうかと、ね、本当はボディすげえ食らってるけども、これはパルナイトの、ね、腹筋を鍛えるためのトレーニングだということをね、ちょっと考えすぎですかね。まあそんな風に考えないとやっていけないとね、乗り越えていけないので、まあ、プラスに考えるしかないんだよなと思って、本当に本気で殴ってきてたらね、俺はもう本当に死んでしまいますから。まあね、こうやってそんなわざわざ書かないよ長文ね、どうでもいいやつにさ。だからやっぱ長文書くっていうことは、まあこうやってね書くことによってパルナイトね、お前本当に33歳になってこのまま大丈夫かとね、頑張れよと、そのためには俺は憎まれ役になるよとね、だからこのメールを読んでね、ボディ食らえやってね話なのかなとね、いう風に捉えましょうよとね、いうことなんだけどさ、まあ読み返すとね、そう思いつつもね、やっぱしねへこたれてしまうところありますから、こちらはね掲示板の方に、載ってますから、よかったらねこのラジオ用スレその後のね、いっぱいおっぱいさん840のね、840番目のレスのところお便り載ってますから、後でねちゃんと文字で見たいなっていう人いたら掲示板来てもらえればね読めますから。で結構意外とさ、このラジオ聞いてる人はさ、俺と同じまあ感じがある人もいるじゃない、境遇だったりとか、まあ、例えば仕事、あとはそういう女性関係、お金ね、まあいろいろありますけども、まあ何かしら俺に近いところがあって、ちょっと共感するところがあって聞いてる人ってのもまあ少なからずいるでしょうよ。 だからこのお便り読むと、俺はもちろん全部ねピンポイントで来るから、まあなかなか死ねるんだけど、他の人が読んでもちょっとなんか自分に置き換えてちょっと読んでみちゃうとへこむと思うんだよねって。よくないよ。あのもちろん俺を奮い立たせるために言ってるんだとは思うんだけど、それでも辛いからね、なんか一言救われる言葉をで最後の一文とかに書いてくれると、あそっかとねなるけど、そうじゃないと本当にあのやばいからね、本当にもうこれ一日中これ考えちゃうからやめていただきたいんだけどね。でもまあまあこうやって葉っぱをねかけてね、俺を奮い立たせると、そういう目的でね書いてあるんであればね、成功なのか失敗なのか、こういうことを言われて奮い立つやつもいるわけよね。だけどもうそのままへこんじゃう人もいるっていうね、あるじゃない。部活とかでもさ、ね、先生がすげえ、ね、強く言ったりとかさ、ちょっと暴力に近いことやったりとかさ、それで奮い立ってやるやつもいるわけじゃん。だけどそれで奮い立たないやつもいるわけじゃない。でも逆に褒めて伸ばすとか、なんかまあ褒められすぎてもなんかやりにくかったりはするからさ、そういううまいバランスを取ってくれるっていう人もいるし、まあどういうのがねいいのかわかんないけどさ、まあ、そんなねボディーブローをいただきました、ありがとうございますね。じゃあいけそうかな、もう一個のボディーブロー行こうか、行っとこうかね、この流れで行っとこうね。じゃあ2通目のボディーブロー、この方はね2つね、連続でお便りいただいてますね。もうボディの2連発すごいよ、二重の極みみたいなもんだからね、やばいっていう話なんだけども、じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム843番さん、パルさんのオナニー事情とか面白い、全然面白くないのは俺だけ、俺パルさんより年上だから。ベルさんや羊のいる水族館さんとか常連さんはどう思ってるのかな、俺の感覚がずれてる、リスナーさんはどう思ってるのか知りたいですってね、お便りいただきました、ありがとうございます。そしてその後に2通目いただいてます。こっちがボディなんだよね、こっちはさっきの一発はジャブなんだよ、ジャブで目の前ねパンチちらつかせて、おーってちょっと俺が気になってる時にそっから潜り込んでの今ボディ入りますから。ラジオネーム844番さん、連投すいません、パルさんは誰に向けて配信してるの、おっさんなの、偏差値低いバカ学生なの、対象設定なんかしてない、自分ルールだから誰でも、そんなバカな、パルさんの想定しているリスナーって誰、自分の話したい話をするメディア、それがネトラジ的な、そんな答えはいらない、リアルタイムでのリスナーってどのぐらいいるの、先週のレビュー聞いて、リアルやばい、パルさんの今後とラジオと転職と宅建無理めな私だよ。でもさ、パルさんは自分のこと底辺とは思ってないでしょ、派遣だけど働いている、童貞ネットだけど童貞ではない、クソ豚島村ではない、俺は GU、 ユニクロ、無印、オロビアンコ、でもあえてだけどね、うん腐ってますね、残念ですが、自意識過剰の自分をコントロールしましょうよ、30オーバーですし、さて明日から何をするかどうなりたいかを明言しましょう、実行しましょうというね、お答えできました、ありがとうございます。こうやって読むとそうでもないのかなね。あのこれ言葉に出して読まないで自分の中で消化しようとするととてつもなくボディが来るんですけどもね。まあこちらも掲示板の方にありますから、834と843と844番ね、こちらの方にレスでねあのお便りいただいてますからね、もし後で見たいって人ね、この辺ねちょっとまとまってますからね、読んでいただけるとねなかなか伝わりやすいんじゃないかなと思うんですけども、まあ俺もねこのラジオ誰に向けてやってんのって、まあ、言われますけども、でもなんつーのかな、もう幅広いのよね年代的には。ただやっぱり自分に似た人に多分配信してるよね、あの童貞気質というかね、そういう童貞じゃないかもしれないし童貞かもしれないけども、やっぱりそういう女性に対してちょっと奥手だったりとかさ、あとは真面目系クズね、だそういうさところよ、あとは社会にあんまり適応できないねやつら、ね、まず全部俺なんだけども、それをね、まあ、俺の悪いところを分散してそれに引っかかる人っているじゃない、そういう人に多分なんか話してるんじゃないのかなと思うんだけどさ、 だって他のねそういうまあ一般的なラジオとかさそういうのを聞いてさまあみんな成功者が喋ってるわけで変な話ねだいろんなところで活躍してます例えばバンドでね人気のバンドのなんかギター弾いてますとかさあと舞台やってますとかさで人気ありますみたいな声優やってますとかねそういう人がで私そういうのやってますけどもラジオでそういうじゃあ裏話喋りましょうかとかさいう話じゃないだから成功者が喋ってるわけよそうするとさいやもちろん楽しいよ俺も聞くしだけどそれってまあ共感じゃないよねっていうね俺がやっぱり話してる層っていうのはさまあ俺に似た層というかね何かしら俺に近いところがある人とか思考的にちょっと似てる人とかさそういう人にちょっと向けてやってるかなっていうところとあとはまあねもちろんこういうね人にはなりたくないなっていうのも含めて聞いてる人もいると思うんだよね例えば学生さん今聞いてるかもしれないけども学生さんもねパルナイトみたいまパルナイトが話してることはまあまあね、つまらなくはないとほどほど面白いとだけどこんなやつにはなりたくないとね、そんな感じでまあ聞いてる人も多いんじゃないかなとは思うんだけどさね、まあ俺が面白いってこと前提でね今話してますけどもまあそんなんでさでもそういう人たちでもさやっぱりまあなんだかんだで生きてねその人たちの倍ぐらい生きてるわけじゃない変な30今年4になっちゃうからさ17歳ぐらいのやつが聞いてればね倍は生きてるわけだからその中でまあちょっとお伝えしておきたいこととかもあるじゃない？その学生の頃こういうことをしといた方が良かったかなとかさちょっとこういうのでね悩んでたとしてもまあなんだかんだで生きていけるよとかさね死ぬ必要はないよとねまあいろいろあるじゃない？さっきも2ちゃんのまとめ見てたらさなんかねちょっとしたことで現代のね若者ちょっと自殺しちゃうよとかさそんなあったりとかねあったけどもまあ生きてるじゃない？俺みたいな感じでも33でそろそろ4になるけどもまあ頑張って生きてはいるからまあいろいろね就職活動とか大変かもしれないけども死ななくてもってね死なないでじゃあ明日からラジオやんなよってラジオやって34までねこうやって毎週よくわかんないラジオやってさあとはそれ以外の時間普通に働いてさそれでも生きていけるんだからさだからまだまだねもちろんそんな底辺の生活はしたくねえぞっていう人もいるかもしんないけどもまあねこういうモデルもいますから、ね、そういうのもまあちょっとね参考というかね、まあ、いますよってことがね分かってもらえたらいいなっていうのもあるしまあそんなねいろいろあるんですけどもまあだからまあどういうね、層に話してるかっていうのはそんな感じなんだけどさだからまあ本当に中学生からね、まあ、大人ね40、50の方でももちろん似たようなところがね人間何かしらね、似てるところあると思うからね、まあ、そんなところ共感しながらね聞いてもらえたら嬉しいなと、ね、いうところではあるんだけどであとさパルさんはね自分のことを底辺とは思ってないでしょとね俺いつも自分底辺すって言ってるけども、ね、そう思ってないでしょと派遣だけど働いてるしね童貞だけど童貞ネットってラジオだけど童貞じゃないしってねあと服は GU ユニクロ無印オロビアンコね。まあ、これもさ、ね、オロビアンコはもちろんお高いメーカーね、そういうブランドですけども。ね、GU、ユニクロ、無印ね。この辺にしてますけど、あえてね、そういう服を着ているみたいなさ。そういうので、なんか、ね、底辺言ってるけどね、全然自分は底辺じゃないと思って、ね、なんか生活してるでしょ、みたいなさ。そんなことをね、言われてますけども。まあ、自分では言っていいよね。自分では俺底辺って言うけどさ人に言われると結構傷つくものがあるよねっていうのはあるからだからそういうのの抑止としても自分で先に底辺って言っちゃうってところもあるのかもしれないねだ本当はやばいよだって客観的に見ればさ、ね、先週とか俺ちょっといい、ね、言葉を言いましたけども、ね、人と比較をするな、ね、昨日の自分と比較をしろっていうさ、ね、そういうねとてもいい言葉を言ったんだけどもでもさやっぱり人間いろんなね人たちがいるから周りとちょっと比べるしかないじゃないで比べるとさ俺の友達とか見ると俺よりやばいやつっていないんだよね正直 ただ、難しいのは、俺の価値観ってあるじゃない。俺がこういう人間だったらいいなとかさ、こういう人間になりたいなとかさ、こういう人間って面白いなとか、そういうので測るとまた別なんだけど、普通にね、俺の価値観ではなくて一般的な価値観でね、普通の人が見るとどう考えても俺はまあ一番下だよねって。だってほぼみんなね、8割9割は正社員だし、で8割9割は俺よりもね、お給料はいいし、で半分ぐらいは結婚してるし子供いるしみたいなところだったりするしさ、ねえ、ちょっとその辺はありますよ。客観的に見たらね、本当に底辺だなと思うけども、自分でね、言うっちゃ言うけど、言ってもさ、本当に心の底からじゃ底辺って思ってるのって言うと、いや思ってるとはまあ言えないけどもさ、ねえ、だって本当に底辺だなと思ったらもう向上心なくなっちゃうじゃない。だから俺はまだやれるとね、まだ頑張るんだって思いつつ、まあね、今の場所はちょっとね、下の方ですけどもね、頑張っていこうかなというところはね、あるんですけどね。まあ難しいところですよ、それはね。まあ多分その辺は俺のこの喋ってる感じから感じ取れるね、ところなんでしょうね。だからこそこういうお便りをね、いただいてくれていただいているんだと思うんですけどもね。まあそんなんで、まあ、まあ、そんな2つね、ボディ食らったので、今週はちょっと人生について考えて、今日も職場でね、ちょっと時間あるときに人生どうしたらいいのかっていうね、検索をしてみたりとかね、ありましたけどね。まあそんなんでちょっと人生悩んじゃってるんですけども、でもまあ頑張っていこうということでね。ただやっぱりこうやって俺も、じゃあこの生きるにあたって努力してるの努力してないのっていうと、努力はしてるのよね。いや全然パル努力してないじゃんって、毎日なんか楽しく生きてるだけじゃんみたいなさ、なんか未来を見ないでその場だけを生きてるだけじゃんって言うかもしれないけど、まあそうなんだけど、いやでも言ったらよ、こうやってこのラジオね、何のためにしてるかもわけわかんないとは思うんですけども、だってこの俺が休みがあるわけじゃない、週に2回さ。これは基本的にこのラジオをするために、ネタを探すために、もうこの5年半以上さ、毎週のようにこの休みは潰してるわけじゃない。じゃあそれって努力なの努力じゃないのっていうと、なんか難しいところじゃないのって。まあもちろんね、それもパルさん好きなことしてるんでしょ、休みの日って。で、好きなことをしてそれをラジオで喋ってるんでしょって言われたら、まあそれはそうなんだけどさ、ただ本当はよ、俺は家でゴロゴロしたいわけじゃない。もう取りたまったアニメを見たりとか、ニコニコ動画見たりとか、それこそゲームしたりとかさ、いうところなのに、いやー今週は全然なんか面白い話ねえなーって、出かけるしかねえのかーってさ、外出るわけじゃない。だそういうので本当は家の中にいたいけども、まあ悲しいかなね、もう毎週のように、ね、外に出たくもないのに出るということをしてるわけじゃない。でなるべくだったらやったことないことをやってね、なんかお伝えできたらいいなっていうことで、これは努力っちゃ努力じゃない。ただこれはね、努力の方向性としてはどうなのかなっていうのはある、正直ね。もっと、まあ、今日いろいろ調べてさ、思ったのがさ、結局俺がねどうなりたいかって話じゃない、将来的に。もう将来っていうか、もう33だから将来もクソもないかもしんないけど、例えば5年後ね、じゃあ5年後どうしているのかとか、どうなっていたいのかとかね、そういうのを見据えた上での、そこに到達するための努力っていうのはとても素晴らしいと思うのよね。だけどじゃあ俺はそこに向かうための努力をしているのっていうと、なんかもしかしたらよ、そっちに行く努力じゃなくて真逆の方に行く努力しちゃってる可能性もあるよねっていうところがあって、この5年半の努力はどうなんだろうなと、ね、まあ努力と言えるかどうかもちょっと分かりませんけどね。まあそんなんでね、まあいろいろ考えてしまったなという最近ですね、このねボディでね。でもそういうやっぱし今後の生きる目的ちゃんとね決めないといけないなとか、例えばこのラジオするにあたっても、なんかやっぱ目標を決めてやるべきなのかなって。もちろんこうやって自分がこういう風なことをやりたいなっていうのを毎週やっていくことによって、ね、それを積み重ねていくことによってどっかにたどり着くっていうのもあるかもしれないけども、やっぱりある程度は こういうところに行き着きたいなってのを考えて、ね、ラジオをするっていうのも、また一つかなっていうことでね、ちょっと区切りの、まあ、例えば、まあ、6周年記念、まあ、そろそろありますよ。12月のクリスマスかな。24日だから25日がね、ちょっと始めた日ですから、ちょっとそこで6周年だからね、そこからはちょっと、そういう方向性を決めてね、やっていくのもいいんじゃないかななんてね、そんなことを、このね、ありがたい2つのお便り、ね、両方とも長文ですからね、まあ、いただきましたから、ちょっと受け止めてね、これからもやっていきたいなと思っている次第でございますね。じゃあそんなんで、結局、俺もうちょっとボディ来るかと思ったら、ラジオで喋るとそうでもないんだよね。ただ、やっぱり一人でさ、ふと、ね、読んでみるとさ、来るんだよね。ゲロ吐いちゃうんだよ。それだけにね、まあこうやってラジオで喋ることによって消化できてね、とてもありがたいというところなんだけど。で、今週そういう話じゃないの、本当は。ね、いろいろと話したいことはありましてね。たまにね、夜な夜な、ふとね、やりたい気持ちになってくることがあってさ。何かなっていうと、懸垂したくなってくんだよ。ないかなっていう、まあ、実家とかに住んでても、ね、懸垂するようなものはないだろうし、まあ、学生ぐらいだよね。学校に鉄棒があったりとかしてさ、で、懸垂できる環境があると思うけど、社会人になったりとか、大人になっちゃうと、懸垂する、器具自体がないし、懸垂したくてもできないんだよ。やるタイミングが何にもなくてさ。でもやっぱりなんか懸垂したいなと、どっか棒にぶら下がって、でちょっとなんかグイーッと上がりたいなっていう時があるわけ、人間にはね。まあ、そうそうないですよね。ある人とない人いるかもしれないけども、俺はもう最近これも結構来てて、懸垂したい懸垂したいとね、もうセックスしたいセックスしたい懸垂したいセックスしたい、ね、もう逆かもしれないですね。懸垂したい懸垂したいセックスしたい懸垂したいの可能性もあるぐらい懸垂がしたくなっちゃって、なので私今左側を見るとね、懸垂マシーンがね、もう家にあるんですけども、アマゾンさんでね、懸垂器みたいなやつを、まあ言ったらぶら下がり健康器具みたいな、こういうやつの懸垂ができるやつを買いましてね、だいたい7500円ぐらいかな。結構ね、いいのよ。ちゃんと、下のね、下が傷つかないようなマットがついてたりとか、あとは腹筋するための、そういうなんかシート、みたいなのついてたりとか、で、あとは、懸垂するためのね、ところのバーがあるんだけど、バーにも、ね、普通は鉄の棒だけなのに、そこに、ちゃんと握りやすいような、なんかテーピングじゃないけど、変な巻いてあってさ、ウレタンみたいなの巻いてあって、握れるようになってたりとかして、あとは、本来はこのね、バーっていうのは、まっすぐだけなんだけど、そこの横にね、ちょっと斜め下になんか曲がったような棒がついてて、これで、両脇にそれついてんの。だからそこを持って、また、懸垂すると今度は、なんか、もっとすごいね、トレーニングができるわけよ。だからそんなのを買ってさ、で、7500円。高いなと思ったの。で、部屋も狭いから、こんなの買って、絶対ゴミになるだろうと思ったんだけど、もう懸垂したくてしたくてしょうがなくて、もうできるところなくて。まあ、前住んでたところ、ね、池袋東口からね、歩いてって、北大塚の方に行くと、家ですけども、そこの途中の公園には、鉄棒があったの。だからできなくはないんだけど、いつも仕事帰りだと、まあ、11時前ぐらいにそこの前通るんだけど、絶対カップルとかが、ベンチに座ってんのよ。そうするとさ、その中で俺が一人さ、ね、カップルの前を横切ってさ、鉄棒のところ行って、なんか懸垂してもさ、気持ち悪すぎるじゃない？通報されるじゃない？夜中にさ。じゃ、厳しいなーと思って。だから、なかなか懸垂できなくてね。で、もう今日まで来てしまったんですけども。でも、やっぱりやりたいと、ね、いうことで買いまして。で、懸垂ってじゃあ今までどんぐらいできたのっていうと、そうだな、あんまり筋力もないけど、体も軽かったのもあってね。で、一応、なんだかんだで、運動部入ってましたから、中学校の頃、バスケ、ね、1年ぐらいやって、そっからはね、中高、卓球ですけども、それでも、やっぱり、文系とか文化部の人よりは体力あるわけ。結局、マラソンとかはさ、外回りとかもするしね。で、卓球ってね、ピンポンだろみたいな。 思うかもしれないけど、結構きつかったりはするからさ。そういう意味で、まあ別に無駄な気、ね、贅肉があるわけでもないしね。で、あと腕も一応使ってるっちゃ使ってるから、まあ最低限の筋肉はあるしっていうことで、まあでも、高校3年生、じゃあ高校2年生ぐらいかな、スポーツテストとかってあるじゃない？あの時に多分懸垂7回ぐらいは普通にしてたんだよね。でも、懸垂7回って結構悪くない数字なのよね。あの、言ったら、まあみんなね、体が結構出来上がってくからさ、体重くて懸垂できない人もいると思うんだけどさ。で、あと、やっぱり久しぶりにやったりとかすると全然できないと思うんだけど、7回は結構上位の方だったんだよね。その俺が行ってる学校の中ではね。まあみんな3回、4回とかね。懸垂の1回って結構でかくてさ、ポイント的に。で、7回っていうのは結構でかかったみたいで、まあそんなもんね。まあそのぐらいはできたってことよ、結局ね。まあすごいすごくないは別として、7回ぐらい。で、まあそれもあったから、まあちょっとね、1回2回ね、やってって、まあ慣れていけば7回とかね。で、さらに頑張れば10回とかね、できるようになるかなとか思って。で、実際組み立ててさ、まあ組み立てにはだいたいまあ1時間ぐらい。まあだらだらやりながらね、組み立てたらそんぐらいかかったんだけどもさ。で、無事できて、結構しっかりしてんなと思ってさ。で、じゃあ早速、まずはじゃあぶら下がってみようかなと思って。ぶら下がったんだけど、俺体重増えすぎてさ、多分高校の頃よりも13キロぐらい増えてんだよね。だからさ、もうぶら下がってるだけで辛いわけ。もう手がちぎれそうになってるわけよ。こんなにきついもんかねと、久しぶりに。これじゃ懸垂できないだろうと思ってさ、まずぶら下がって、ね、慣れてさ。で、慣れないわけ結局。ね、もう重くて。しょうがねえなと思って。この、もうぶら下がってるのはもう無理だから、もうこのままね、辛いけど、懸垂しちゃおうと思ってさ。で、懸垂しようにも、体上がんないんだけど、無理やり、上げられるかどうか分かんないけど、無理にちょっと上げてみようと思って。で、やって、まあ、一回、なんとか上がってさ、きついな、懸垂と思って。これはこのまま物干し竿になるぞと思ってさ、ね、部屋干しするときはかどるぞと思って。なんだけど、ただやっぱり家にね、休みの人がいるじゃない。そうすると、こうやってね、パソコンの前いてさ、で、左側をチラって見ると、ぶら下がりね、できるさ、これがあるじゃない。したら、なんかね、ちょこちょこ懸垂しちゃうんだよね。本当にあの、できないんだけども、ちょっとやってみようかな、ってね。で、1回できるようになってきて、そっから2回できるようになってきて、で、今日で多分、先週の火曜日、届いたんだけど、もう5日ぐらい経ってるんだけども、今、現状、ね、ちょっと頑張ってトレーニングした結果、順手ってなんてその、あの、普通の持ち方っていうの、ね、あの、正面からバシッて握ったやつで、4回から5回と、逆手逆上がりするときのなんか逆にね、持つ手のやつで、あれで、またこれも3、4回から5回ぐらいは、懸垂できるなってさ。まあ、なんだかんだで、まあ、1回できるとさ、コツっていうかさ、こんな感じかなってわかるじゃない。それで、まあまあ、あの、できるようになってきたんだけどもさ。まあこれでね、もう体が結構筋肉つくね。あの、この懸垂でつくのはさ、やっぱ背中の筋肉つくのと、あと俺はね、結構胸の筋肉も少しついてさ、胸、まあそうだね、もともと胸の筋肉つきやすいんかもしれないけどね。まあそんなんで、おっぱいがどんどんでかくなっちゃうんですけども。で、ね、もうちょっとバキバキになってきて、ただ、ね、上半身、本当にこの溝落ちから上の方は、そうやってね、あの懸垂することですごいつくんだけど、そっから下なんだよね。なんかどんどん上が絞られれば絞られるほど、俺の腹がどんどんどんどんさ、ピックアップされてきてさ、この腹、本当にモンスターじゃねえかっていうぐらいちょっと腹出てて、これちょっとまずいなーってね、ちょっと思っちゃうぐらいね、ちょっとそのぐらいまあ上半身が、すごいいい感じになってきてますから。あとはね、チャリも乗れば、下半身もね、良くなってきますから。そしてやっぱこの腹だけなんだよね。腹どうすればいいんだろうっていうね、ところで、もう本当にわかんないですね。もうちょっと美容整形してね、なんか腹筋の形に脂肪を抜き取ってもらうしかないんじゃねえかなってちょっと思ったりはしてるんですけども。まあそんなんでね、ちょっと懸垂ブーム、まあ当分、まあ来てるんじゃないかなと。まあこれでね、まあ今週もまたちょこちょこと懸垂をしていって、 まあ10回ぐらいねできるようになりたいよねっていうところでさ、だって今例えばよ、何かがあってビルの上からさ落ちそうになっちゃうとするじゃない。そうそうないよね、そうそうないけどもあるかもしれないじゃないと。そういう時にさ、でなんかビルのさそういうちょっとしたところに、ね、手をかけてさ、でやばいって落ちるっつってさ、で誰か助けに来てくれーっつってさ、ね、あれパルナイトじゃないかって、助けなくちゃっつって今から屋上まで行くから待ってろって言った時に、今だとよ5秒だよね、5秒で来てくんないと死ぬから、そう考えるとよ、やっぱりいつ何があるかわからないから、やっぱここで、ね、懸垂ができなくても捕まってるだけでもね、まあ5分とかね、3分5分ぶら下がってられるようにしといた方が、何かあった時にね、そうやってちょっと奇跡的なドラマがね待ってるかもしれないじゃない。だけど今の状況はもう奇跡もドラマもないからね、5秒で落ちるからさ、それはよろしくないよねっていうところでさ、まあぜひ懸垂ができる環境がある人ね、一回ねやってみるといいと思うよ。まあ、学生さんとかはね、そうやってたまにね、なんか体育の授業とかさ、そういうスポーツテストとかあるからさ懸垂するかもしれないけども、まあ学生終わったね社会人とかいう人はさする機会ないと思うから、もしする機会があったりとかしたら、ぜひそのチャンスは逃さないでやってもらいたいなと。意外とできないかなってね、ところで、そうするとね懸垂マシーンねちょっと買いたくなっちゃうんじゃないかなって思いますんでね。まあちょっと結構レビューを見てね、まあ、買った方がいいかなと思うんだけど、結構まあ高いのもあるのよ。で高いのは高いので結構良かったりしてさ、他の懸垂だけじゃなくて他のトレーニングもできたりとかするから、まあその辺は皆さん自分の財力に合わせてね買っていただければと思うんですけど、俺はもう本当にすぐ捨てる可能性もあるなと思ってね、ただもう、ね、懸垂できればいいやと思って、まあ、7500円多分最安に近いんじゃないかというぐらいのやつなんですけども、まあ、なかなかいいやつでね、まあこれからもねちょっとやっていきたいと思っているところですね。じゃあそんなんで、お便りもいただいてるからね読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネームさくらさん、大体このラジオ聞く人ってパルさんがどんな人か分かって聞いてる人が多いような気がしますね。明日は休みなんで久々の生で聞きますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、こうやってねお便りいただいて、まあ、このラジオ聞いてる人でも、まあ、一番最初に聞くときはさ、俺がねどんな人なのかって分かんないじゃないね。だからただやっぱしこうやってねこのラジオ、まあ、1ヶ月とかね、3ヶ月とか聞くと、ああこいつこういうやつなんだとね、それで聞くか聞かないか、ね、継続視聴するかどうかっていうのは分かれてくるかなと思うんだけど、まあ継続視聴してるやつは、まあパルね、お前本当にいつもしょうがねえなというスタンスで聞いている人もね、まあ大半なんじゃないかなと思ったりするんだけどね、まあどうなんだか分かんないですけどもね、まあこういう風にやっていくしかないし、まあ俺の話これ嫌いじゃないんだよね。自分で言うととてもおかしな話だけども、こうやってポッドキャストで配信するじゃない？そうすると、まあ、こうやって音源データがあるからさ、まあ寝るときにね、例えばまあ、オードリーのラジオとかね、伊集院さんのラジオとか、で、聞いちゃって、いつもだったら、ね、途中で寝ちゃって、全部聞けてないから途中からまた聞くとかね、してるんだけども、たまたま寝つきが悪くてさ、オードリーも伊集院さんも両方とももう聞き終わっちゃったと。聞くもんねえな寝るときってなったときには自分のラジオを再生するわけだよね。でもああパルナイト結構面白い話するときもあるじゃん思ったりはするときもあるわけよね。気持ち悪いっていうねところなんだけどさ、まあだからさ、まあそんなね、俺は俺のラジオ結構、好きなんでね、まあ皆さんもなんか楽しいなと思って聞いてくれたら嬉しいなと思うんだけど、ただねこうやってまあ常に毎回ね普通にやってるだけじゃなくて、今後はちょっとさっきのねお便りもありましたけどね、まあどうやってねどうなっていきたいんだというのもちょっと考えてねやっていきたいなと思ってますからね。いや本当に逆にね本当にボディ食らってたのにね逆になんか目覚めた的なね M に目覚めたわけじゃなくてね、ちょっとこれからのね、ちょっと目標なんかもね、考えてね、やっていかなくちゃいけないなと、ね、そんな風に気づかせてくれる、とても素晴らしいね、お便りだなと思っておりますね。ありがとうございます、本当にね。あとはお便りいただきました、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。 このパルさん、パルさん叩きは本当に定期的に起こるね。個人のラジオだから好きなようにやってもいいと思います。頑張ってというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだよね。この俺叩きね、パルアンチね、アンチパルあるんだよな。なんかね、しかもまとまってくるんだよね。なんだろう、やっぱしみんながずっと積み重ねて、もう俺に対してさ、鬱憤が溜まってるじゃない。パルもっとこういう風にしろよって。もうなんでお前はそんな風に生きてんだよとね。そういうのが溜まってった時に、一人がもう耐えられないとお便り送るじゃない。そうするとね、来たぞ来たぞってね、もう一人が言ったから俺も言っちゃおうっつって。それがね、ガンガン来るんだろうね。まあ、先週の方でも、ポッドキャストのさ、レビューの方でさ、やっぱりちょっと悲しいね、ボディに来るお便りいただいてさ。で、そっからだよね。やっぱりそこが来たから、じゃあ俺もっつってさ、いや、俺もって来られても、俺本当にそんなボディ鍛えてないからね、やばいんですけども、まあまあ、少しずつね、消化しつつ、ね、いいところは取り入れて、ね、改善していきたいなと思っております。あとはラジオネーム、草壁さん。ヒルさんこんばんは、ね、パルですよ、パルさんよりクソな人間なんて山ほどいます、パルさんよりも立派な人間もたくさんいます。相対的に考えたらキリがないですよ。まあ適当にやりましょうよ、この腐れ下道めというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうなんだよね、俺よりやべえやつはまあいるでしょうよ。まあ俺の周りにはいないけども、ね、俺の周りにいないのがまず問題だよね、本当に。まあうん、そうだね。やっぱし何かしらさ、もちろん俺が勝っているというか、ね、ちょっと優れている部分っていうのはあるかもしれないけど、でもやっぱり俺よりも優れている部分っていうのはみんなが持ってるからさ、そうすると、やっぱり劣等感ね、半端ねえぜっていうところなんだけど、まあそこはね、まあ、友人だから気にしないっていう部分もありますけど、お互いにね、それはまあまあ個性ということでね、片付けたいなと思うんですけどね。もういいんですよ、世界にね一つだけの花ですよね、個性個性ってね、もう個性でね、そんな問題解決できないんだけどね、本当はね、もっと努力をしてね、もっとなんか素晴らしい人間にならなくちゃいけないとは思ってるんだけどもね、まあダメなところを個性と言ってね、ちょっと逃げてはいるんですけども、まあね、上を見たらキリがないし、下を見てもキリがないしっていうことでね、まあそんなのはね比べたらしょうがないんで、やっぱり昨日の自分と比べないといけないですねっていうね、ところで綺麗にまとまったような、ね、気がしますね。あとは、お便りいただきましたラジオネームトムさん、僕はパルさんの話面白いと思うけどなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺も思うっていうね、俺の話結構面白い時あるよ。あんまりね、面白くない時ももちろんありますけど、まあ特にこうやってラジオ喋ってる時はあれ今日ちょっと面白くないんじゃないのってあるけど、聞き直すとね、ポッドキャストで聞き直すと、あれ意外とパルナイト、ね、天才ネットラジオパーソナリティなんじゃねみたいな、ある時もあるね。なのでね、まあ楽しいって思ってもらえるうちはね、やっぱり頑張ってやっていきたいなと思いますからね。まあね、でもやっぱりちょっとね、面白いだけじゃなくてね、これからはね、もう少しちょっとネクストステージでね、頑張れるようにね、努力はしていきたいなと思ってますから、まあ、今後の俺のね、活躍に、ね、期待していただきたいと思うんだけど、ただなーってね、もう大体ただなーなんだけどさ、その努力の方向性ね、考えるとさ、まあ、宅建のね、試験勉強とかもしてますよ。これも努力だと思うんだけどさ、まあ、あと2週間でね、宅建の本試験がありますから、まあ、結構厳しいなと思ってるんだけども、これ宅建自体も俺、例えば宅建の試験合格したところで、じゃあ不動産の仕事つくのっていうと、3年一応ね、まあチャレンジというかやろうかなと思って、今1年目頑張って、2年目全くやらなくてテストも受けないで、で3年目ちょっと頑張ってはいるんだけども、結局受かったところで、宅建つうか不動産の仕事多分しないよね。まあもういろいろ考えた上で、不動産関係仕事しない気がするんだよな。そうすると完全にこれこそなんか努力はしてるけども、ね、やらないことに対してね、形になったとしてもそれを使わないっていうことはさ、方向性が間違ってるね、努力のっていうね。ところで他に あるんじゃないってやることっていうね。毎日毎日ね、1時間とか2時間とかさ、お風呂入りながら勉強してさ、その間もっとなんかね、なんか小説読んだりとかさ、溜まってる小説もあるのよ、家にさ、読まなくちゃいけないようなね、ちょっと読みたいなと思って買っておいたのに読んでないやつとかさ、そういうの読んだりとか、あとそういうビジネス書とかね、そういう自己啓発じゃないけどもさ、そういうのを読んだりとかさ、そういう時間に当てた方が有意義じゃねみたいな、あると思うんだよね。だそういうのはちょっと努力の方向性がおかしいのかなと思うんだけど、ただね、まあまあその辺も頑張んないとね。ちょっと始めちゃった手前ね、1年目やって2年目で3年目と、一応3年目で形になればで一番いいけども、まあならなかったらならないでね、またそれはそれなんですけども、ただね、今年はもうやるって決めちゃったから、これちょっと最後まで突っ走って、でそこでね、ただこの3年間が無駄かっていうとそうではなくて、やっぱり法律関係の話とかね、民法とかさ、そういうのって俺正直今までほぼね、勉強したことなかったから、そういうのが知れたのがとても良かったなっていうのはあるよね。そういう考え方とかさいうのもあるから、そういう人生生きていく上でのその知識としてはとてもプラスになったかなと思うし、あと俺投資とか好きじゃない、ね、失敗してますけど FX とかさ、株とかね、そういうの好きだから、まあ、今後不動産投資とかもしすることになった場合よ、お金がね稼げるようになってね、もっとね、そうした時には不動産投資するときには、ちょっとまあこういうね、知識っていうのは少し生きてくるかななんていうのもあるから、まあ無駄ではないんだけどね、ちょっとね、受かったところでどうなるかっていうところで、まあ受かったら受かったでね、頑張って勉強したんだなっていう証明にはなるからね、まあそれはそれでいいんじゃないかなっていうね、もうそんなテストもじゃあ受けんなよみたいなね、なるかもしんないけど、まあ言ってもあと2週間だからね、頑張ってね、やっていこうと思ってるんですけど、で、一応報告なんだけども、今週も、宅建の模試がありましてね、一応模試の結果だけお伝えしておこうと思うんですけども、まあ、これで今回受けた模試で、もう4回、ね、受けたことになるんですけども、1回目が、まあ、50点中、50点中合格ラインとしては、まあ、35問ぐらい取れれば、約7割ね、取れれば合格なんですけども、50点中、1回目、24点。で、2回目が31点。で、3回目が、私28点っていう風に言ったんですけども、この間ね。でも実際のところは、ちゃんとした正式なね、採点としては27点だったらしいですね。それで、今回、ファイナルですよ。ファイナル模試の方が、27点っていうね、ところで、微妙なところだよね。全然微妙じゃないよね。やばいところだよねっていうところなんだ。まあ、ちょっとファイナルの模試は、ちょっと難しかったなっていうのはある。今までやってきた模試の中でも、ちょっと難しかったなって印象はあるから、まあ、難しい問題が出たとして、27点。で、まあ、あと2週間あるとして、まあ3点ぐらいプラスになるとして、難しい問題が出たら30点だよね。で、俺が得意な問題がいっぱい出たら、35点とか。ね、ところでギリギリ合格ラインなのかなっていうちょっと段階だよね。だからまあ望みは捨てるところではなくて、まあ希望をねちょっとね持って、まあ奇跡を信じてやれば、まだ可能性はねゼロじゃないっていうギリのところね。でもね、だってエヴァンゲリオンとかだってさ、なんか成功確率は 0.00 何パーセントみたいな言っても成功したりするわけじゃない。じゃアニメじゃんみたいなね、いいだろ、俺だってアニメいっぱい見てんだから、ね、そういう恩恵預かってもいいだろうっていうところで、まあ、ちょっと厳しいね、現状ですけども、まあこれから休みの日はね、ちょっとできる限り勉強したいなと思ってはいるんだけどもね、なかなかね、手つかず、ね、ボディをね、ちょっとボディーブローのお便りをね、いただいちゃうとなかなかね、勉強手つかないし、勉強手ついてもね、ちょっと横を見ると懸垂のマシンがあるからね、懸垂しちゃったりとね、ただまあ、一問やったら一懸垂みたいな。やってくと、あれ勉強してるのに筋肉ついてくるみたいな、あるかもしれないんでね。まあそんなこと言ってね、頑張っていきたいというところですね。あとは、今週他喋りたかったことはね、そうだな、まあお便り読もうかなね。お便り結構いただいてるからね、ちょっとお便りを読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム パルルンさん、パルさん、ポッドキャストでですがいつも聞いています。これからも続けていってください。新垣結衣に似た AV 女優を見つけました。名前は白石マリナです。すみません、動画のリンクをコピーできなくて、パルさんにお伝えすることができません。名前で検索かけてみてください。それではまたラジオの配信頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ガッキーに似たね AV 女優を見つけましたということでね、まあ、ちょこちょここういう報告いただくんですよね。いつもいただいて名前を検索して俺はうなだれるわけだよね。似てねーっつって。でも、ね、そういうのを繰り返してるわけだから、さすがにね今回は似てないってことはないよねと思って、あのラジオ始まる前ね、この白石マリナね検索したんですよ。 Google の画像検索、似てないんだよなと思って、どこをどう見るとこれガッキーになるのかちょっとわかんないんだけど、ガッキー似てねえんだよなと思って。いや似てるかもしれないよ、動画を見たらね。静止画だとちょっとガッキーじゃない気がするんだよなと思って。だったらよ、だったら全くみんなから同意を得られなかったけども、あの私一押しの DVD、女子のお宅にお邪魔しますのナンバー6桃香凛、この子の方がガッキーなんだけども。ただこの桃香凛っていう女優に関してはガッキーに似てるわけではないの。この女子のお宅にお邪魔しますに出ているガッキーじゃないよ、桃香凛だけがガッキーに似ているというところなんでね、あのこちらの DVD、童貞ネットのホームページのね左側の Amazon リンクから買えるようになってますからね、ここから購入していただくとね、私にちょっとチャリンチャリンと入ってきますから、まあ、そんなんでね、ただこちらも似てないと、もうリスナーのどなたに言っても似てないねって言われちゃうから、まあ俺の思ってるガッキーと多分みんなの思ってるガッキーが違うんだよね。別人なんじゃないか、ガッキーね。俺はあのガッキーを想像してるんだけど、みんなはちょっと違うガッキーなのかなみたいなね。まあそんなんでね、あのちょっとあの、まあ、大体だから俺たちの中にあるそれぞれのガッキーっているじゃない。それはさ、もう本当に美化されちゃってるから、他人の言うガッキーはさやっぱり当てはまんないんだよなって、そういうわけのわかんない思考になってきてますけども、まあそんなね感じのね、あのガッキーの情報いただきましたから、まあ皆さんもあのちょっとガッキーに似たね女優ね見たいなって言ったら、白石マリナっていう読み方合ってると思うんですけども、検索してもらえればね出ると思うんでね、でも出た瞬間にみんなでねぜひあの似てねーつってもらえればねいいかなと思いますんでね、似てないと思うんだよな、似てるのかなみたいなね、俺の目が腐ってる可能性もありますけども。じゃあね、あとはお便りいただいてますので読んでいこうかな。ラジオネーム、こちらがどれかな、ラジオネームベルさん、リスナーの願望を押し付けても豆腐メンタルなパルさんには無理だと思っています。それに趣味でやっている個人ラジオなので喋りたいことを喋ればいいかと。パルさんにとってこのラジオは王様の耳はロバの耳に出てくる穴と同じでは、リスナーはそれを聞きに来ている民衆、リスナー数を増やす、リスナーに喜んでもらう、よりもパルさんの自己満足という、方程式は崩せない。リスナーの意見によって言いたいことが言えなくなってしまうのも変な話だし、個人的には潜入レポ、婚活レポ、オフ会とかもっと頻繁にやってほしいかなというね、お答えできました。ありがとうございますね。こういうなんかあの見守ってくれてる感ね、ありがたいんですけどもね。でも的確だよね、あの王様の耳はロバの耳的なラジオっていうね、俺がねもう王様の耳はロバの耳っつってね、もう王様の使ってるオナホはなんとかみたいなことを穴に喋ってさ、まあ穴もねちょっとアナルの可能性もありますけども、ね、アナルに喋ってさ、でそれをねリスナーの人が聞きに来るとね、あポッドキャストで聞きに来るんでしょ後でさ、そういうことだからね、ああこんなこと言ってるんだってね、まあそんなね、ただだから言いたいことを言ってそれをまあ楽しみに聞きに来てくれる人がいたらね、なんでも噛んでんだろうね、聞きに来てくれる人がいるんだったらね、それはもう俺もね常日頃からねちょっとアナルの方にねあの語りかけたいなと思ってるんですけども、 まあでもね、一応自己満足ありきじゃありきじゃない、結局ね、続くか続かないかってやっぱり自分が楽しくないと続かないのもあるけども、一応それに近づけるようにね、その例えばリスナー数を増やしたいとかさ、でリスナーに喜んでもらいたいとか、そういうのもまあとても必要なことだしね、同じぐらいね重要なことなので、まあやっぱりなんだかんだで俺の自己満足の方が上回っちゃうけども、それに近づくようにね、そういうことも考えて、まあ、やっていかないといけない段階っちゃ段階よね。これがさ1年2年ぐらいでやってればさ、もうね別に自己満足でやってればいいじゃないってなるかもしんないけど、これをさ5年6年やってね、で結局いいよね、リスナーの人はこうやってね、俺の話を聞いて、まあ、面白いと思ってくれてる人はこのままね普通に聞いてていただけたら嬉しいんだけど、ただやっぱりそれ聞いてる中の人でも、やっぱるさんちょっと5年も6年も続けて結局どうしたいんですかと、ね、例えばわかんないよ、じゃあ、ね、本当にラジオパーソナリティとしてやっていきたいとか思ってるんだったらちゃんと考えないと本当に時間の無駄だよと、ね、このまま普通にやってったってすぐ10年だよと、で10年ネットラジオやってきました、何が残るんですかみたいななっちゃうよってね、もうそろそろ気づいて動き出してっていうことじゃない、みんなさ、だからそういう風に思ってくれてる人がいるからこそのボディーブローね、だからこそねすごい聞いてくるわけじゃない俺にさ、なのでね、まあちょっと今後はリスナー数増やすとか、まあ、どうやってやったらいいか分かんないですけどもね、とかまあいろいろそういうのもね考えてやっていきたいと思うんでね、で、一応、ご希望としてはね、そういう潜入レポとかね、そういうの楽しみにしてるってことなので、まあ、その、宅建が終わりましたらね、もう勉強の方も、ちょっと一回ね、落ち着きますから、そうすると、まあ、一番近く考えているのは、婚活、ね。まあ、町婚か何かわかんないけども、とかに行ったりとか、まあ、もし、ね、友人とかが、合コンとかやるよって言ったら参加したりとかねしようかなとか思ってて、そういう話もちょっと来てるのよ、俺の、職場のね、同僚がさちょっとしたきっかけで女子大生と知り合ってね、でその女子大生をつてに合コンするみたいな、でもさ考えてよって、女子大生って21歳ぐらいなんだって、俺多分その頃には34歳になってるわけ、ちょっと12、3歳違うじゃない、いやほんと一回りじゃない、何年って俺猿年なんだけどって、私も猿年みたいになるじゃない、ちょっと一回りかーっつってなるじゃない、まあ、ね、このご時世その一回りあんまりね気にする必要ないよっていうかもしれないけどさ、で一回り違うのになんか学生とあんまり変わんない思考ね、年だけ取ってるみたいな、一番クズのパターンじゃんみたいななるじゃない、そんな中でさおじさんね、若い女の子の前ではしゃぐわけじゃない、でもだってはしゃがないとはしゃがないでさ、なんかね辛気臭いおっさんだったねって、ハゲだしデブだしメガネだしってなるけど、せめてだったらはしゃごうよって、でもはしゃいでて気持ち悪かったね、チビでねデブでメガネなのにって言われるんだろうけどさ、でもどっちがどっちっつったら、まあなんか辛気臭くて暗いね、なんか合コンでなんかどうしようもなかった、だから30まで童貞なのよって、童貞じゃないわみたいななるかもしれないんだけど、やっぱさ、まあそこはね、もしその場だけでも楽しくなるんだったら、まあ酒も入ってね、ちょっとおちゃらけてみるのもねいいんじゃないかなと思うんでね、ただどうなのかなってね、21歳とかの前に34歳とかになったおっさんがね、なんかウキウキしながら出て行っていいものだろうかとね、いうところもあるから、それもちょっと考えなくちゃいけないところではあるんだけど、まあただね、そういうイベントごとね、マチコンとかにはまあ絶対ちょっと今年一回は行きたいと思ってますからね、今年本当に結構頑張ろうと思ってるわけよ、宅建は分からんけどもね、他のものもちょっと形にしていきたいからさね、そういう彼女作る、結婚する、あと転職、この辺のちょっとまあその2大要素ぐらいはね、今年もう一回ちょっとチャレンジしたいと思ってますから、まあそんな感じでね、まあ、やっていったらまたねラジオで喋っていきたいと思いますんで、その時はねちょっとお楽しみにしていただけたらと思います。
童貞ネットアットエドラジ、
そ それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、読めなかったお便りとかね、あとは喋れなかったことなんかをね、つらつらと、お話ししていきたいと思うんですけども、それではね、いただいてるお便りからね、読もうかな。ラジオネーム伝説の勇者さん、天才トレーダーのパルさん、株の含み損が70万超えました。どうしたらいいですかね、というね、お答えできました。ありがとうございます。株の含み損70万、来てますね、本当にね。俺のね、こないだ食らった FX のロスカット、12万どころじゃないからね。まあ俺も何回もロスカットされてるからね、合計したらまあ言ってるんでしょうけども、でも70万の含み損。まあ結局含み損っていうのは、決済してないから、確定の70万じゃないんだよね。こっから流れが良くなれば、ね、流れっていう表現を投資に使うかってね、ギャンブルじゃねえんだぞっていうね、ところでもあるんだけど、まあギャンブルみたいなもんですからね。そうすると、まだこっから逆にプラスになっていくって可能性もまだあるんだよね。だけど、もう現時点で70万マイナスだったら、厳しいよね。本当に。いや、だからでも、ねえ、今、アベノミクスじゃない。で、株価もさ、本当に上がったよね。日経平均、1万6000円超えたじゃない一回さ。とてつもないよ。この自民党になる前の、民主党政権の頃、ね、まあ、時代は民主党政権、民主党が悪いとかね、自民党がいいとか、まあ、そういう話は置いときましょうよね。民主党がやっていたあの時期ね、株価はね、8000円とかさ、ぐらいじゃない。それがさ、1万6000円じゃない。倍にはなってんだよね、もうね。すごい話だと思うよ。で、為替だってさ、ドル円がさ、まあ、このラジオ聞いてる人ね、もう FX 知らなかった人でも、もうドル円って、まあ、なんかパルさんやってる通貨なんでしょってぐらいわかると思うんだけども、ドル円がさ、あの頃だって76円とかまで行ってたのにさ、今、110円まで行ったからね。だから、こんだけ上がってるっていうことは、まあ、普通の取引をしてれば、ね、普通に例えば、買って売るっていうね、買って、評価がどんどん上がってって、値段が上がってったら売るっていうことをしとけば、まあ、大体勝てるというか、大体儲かる。ね、そんな季節だったんだけどもね。まあ、なんでしょう。ね、ラジオネーム、伝説の勇者さんとか、俺とか、ね、パル内藤さんとか、そういう人たちは、なぜかね、マイナスになっちゃうんだよねっていうね、ところでどうしたらいいのか、わからないけども、まあ、一回リセットする70万でかいよね。何でも買えるよ。パッと思いつくもので、なんか欲しいなーって思ってたものとか、例えば楽天でお気に入りに入れてた商品とか、 Amazon で欲しいものリストに入ってた商品とか、ちょこっと見てみると70万あったら全部買えるね。それが70万。でもやらなきゃね、株とか FX とかね、不動産投資とかやらなきゃ増えないんだからね。やらなくて増えるんだったらやらないよ。でもやらなきゃ増えないんだから、でやった結果がこれだからさ、それはしょうがないけどさ、まあまあちょっといいところで踏ん切りをつけて、まあどこで踏ん切りつけるかね、まあ、100万超えた時に踏ん切りつけるか、あとは例えばもうちょっとね、マイナスが減ってってマイナス50万までなった時に、もうここで諦めをつけて一回リセットするか。ねえ、まあ、こういうのも考えないと。ね、損切りするタイミングっていうのが、上手い人はね、本当にプラスになっていくからさ。ここまで膨らむ前にね、本当は切りたいんだけどね、切れないよね。だから、ね、こういう投資は難しいなと思うんだけどね。まあまあ、これをね、一つ勉強台として、たっけえ勉強台っていうね、70万あったらどんな勉強会いけたんだよっていうのもありますけども、まあ、しょうがないんだよ。もうそうなっちゃってるし、もうこういうリスクは絶対ついてくるからね。だから、まあ、これからね、 FX とか株とかやろうかなと思ってる人、こういうのももちろんあります。でプラスになる人もいます、ね、そういうのはちょっと分かった上でやってほしいよねっていうね。俺たちがこうやって人柱になってさ、こうやってね、こういうのもあるんだよって気をつけてねって言ってるからさ、 それを踏まえてね、これから始めてみる人とかね、いうのはちょっと参考にしていただけたらなと。ね、俺たち体張ってね、この辺ちょっと伝えてますからね。もしよかったらね、そういうのもね、ちょっと参考にしていただければ嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム842番さん。パルさんの業界では3年以上同じ派遣先にいてもいいの。普通なら3年で派遣社員はさよならが、直接雇用、さよならか、直接雇用にしなくちゃいけないんじゃないの。よく知らんけど。だから辞めるのっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。ちょっとこれわからないんだよね、正直。なんか派遣法とかもさ、ちょこちょこ変わってるから、どういう仕切りでね、まあ、派遣が終わってしまうとか、直接雇用しなくちゃいけないとか、あるのかわかんないんだけど、どうなんだろうね。ただ、一応今の職場、もうかなりでも大手だよ。日本最大手とかね、いうところの、まあ、ところに派遣されているわけなんですけども、でも、そこには、もう何年も派遣で勤めてる人がいるわけ。10年とは言わなくても、俺が知っている限りでも7年とか8年とかの人はザラにいるわけよ。だから、でもそこの人たちがね、社員になってるかって、社員になってる人は一人もいないわけ。ずっと派遣なわけよ。だから何なんだろうね。ちょっとわからない。で、わからないし、それでもいいかなーって多分みんな思っちゃってるから、あえて調べようともしないし、調べてても言わないのかもしれないけども、ね、昔はそういうのあったよね。なんかそういう、俺もそういうので調べたことあるけど、3年でね、結局雇用終わっちゃってとかさ、その派遣から正社員にしないといけないとかね、でもあったと思うんだけど、そこちょっとわからないんだよね。だからもしかしたらよ、3年経つところで1回、ね、契約を切って、再度契約し直してるって可能性もあるのかな。でそんなのちょっとグレーすぎるよね。あんまりそういうのはやらないと思うんだよね。ちょっと、そのね、中小企業で、中小企業はどうかって話じゃないんだけど、その結構人の目に見られるようなさ、大きな会社だったらさ、そういうところってちょっとちゃんとすると思うんだよね。で、ちゃんとしてるしさ、実際なんかそういう。雇用体制っていうのはね、そう考えるとなんか派遣法が変わったのかなというところもあるんだけど、それとは関係なく私辞めるんだけどね、やっぱりやべえとね。いや、いいのよ、派遣社員っていうのもね、一つの方法でいいと思うんだけど、さすがに俺もこんなにボディね、こうやってお便りでいただいてボディをね、どんどん食らってますけど、食らっても食らわなくても、そりゃ俺がやべえことは知ってるわけよね。本当にやべえと、ね、この先どうするのっていうのをね、33歳だって考えることじゃないでしょって言われるかもしれないけど、もうさすがに俺もね、そんなこと言われつつもやべえと思ってるから、やっぱりどうにかしなくちゃいけないとね。それで毎日まあ悩んでるわけですよ。なのでそれもね、やっぱりあって、派遣でね、働いていて直接雇用はあるんだったらね、それはね、また続けてもいいかなと思うけど、直接雇用はもうないから、 100% とは言わないけど 99% ないから。で、そういう社員になった人も見たことないから、いくらできる人だって、とても人格的にもいい人だって、どんな人でも俺、派遣から社員になった人この職場で見たことないから、ないのよそれは。なので、あるかもしんないんだけど、変な話、俺が辞めた後で、ね、なんかそういう運動が出てきてさ、で、派遣社員をね、もう普通の正社員にしましょうみたいな、なったら、ほんと泣けるよね。最強の勝ち組になるからね、そうしたらね。正直、このね、会社に正社員になれたらさ、勝ち組だよねって思うもんね。まあそんなんで、でもまあ、そんな他力本願だからさ、わかんない、でも待つしかなくなっちゃうからね。よくないからね。なんで、やっぱり、で、何かあった時も、今の職場でずっと働いていくんだったら、まあやっていけるけども、何かあった時、ね、やっぱり例えば、ね、首切られちゃうとか、した時に、じゃあその後どうするのってなった時に、やっぱり自分の力で転職するとかさ、いうことを考えなくちゃいけなくなってくるじゃない。その時にさ、やっぱり、ちょっと、頑張っておかないと、何かね、そういう、例えば、他のところに行っても、 使えるスキルだったりとか、そういうのがやっぱし持ってないときつすぎるよねと思って。だもう今俺できる電話対応だけじゃない、変な話。だからコールセンターだったらいけるよ、変な話ね。まあ今日本全国コールセンターいくらでもあるからさ、そういう意味ではまあ食いっぱぐれはないんだけど、でも全部派遣社員じゃない？だ生きていけるよ全然ね。多分40までは普通に生きていけるし、そっから先だってまあまあコールセンターでやってたんですととか言えば多少ね、やらせてくれる気はするけども、ただそっから先はないからさ、でストレスもね激しいですよ、白髪も増えますよ本当に。まあもちろんね他の仕事もストレスはすごいんだけど、これはこれでね、やっぱしお客様と直接お話をして、やっぱり理不尽な話はね、やっぱりいくらでもありますから、ストレスもね、結構抱えたりとかもありますからね。まあ、そんなんで、ちょっと私ね、ちょっと未来を見据えて頑張っていきたいなということで、プラスのね、ちょっと一歩前進したいっていう意味でのね、今回の派遣先をやめようかなというところでございますんでね。まあ、これも、今の段階そう思ってるだけだからね、ちょっと10月末からね転職活動とか始めて、それによってはどうなるか分かんないけども、まあただただ、まあ、そういう風にね頑張りたいなと思っているってことですよ。で、あとはねお便りいただいてます。お便りね、ラジオネームケンさん、ハーフマラソンが疲れて、明日休みを取ったのでゆっくりラジオ聞きたかったんですが、トパンガリーグ見るのでラジオ聞けません。パルさんごめん。アケコン小さくてグラグラしませんか。1万円前後出せばいいアケコンありますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。アケコンっていうのはアーケードコントローラーの略ね。私プレイステーション3でさ、ウルトラストリートファイター4を買ったからさ、その時にちっちゃいねアーケードコントローラー買ったんだけど、まあちっちゃいと使いにくくないですかってね、1万円ぐらい出せばいいのありますよって言うんだけど、正直やってないのよ、ね、正直その買った時もやるかやらないかわかんないし、ただ普通のね普通のコントローラーじゃできないから、やっぱそのアーケードスティックじゃないと無理だなっていうことで、じゃあ一番安いのでいいわとね。ただ一番安くてもきついから、その中でも評価高いものを買おうと思って選んだのがそのアーケードスティックのちっちゃいやつだったんだけど、だからやるかやらないかわかんないからさ、もうちょっとやるようになったらアーケードコントローラー買ってもいいかなと思うけど、現状は十分かな。結局このアーケードコントローラーじゃないとできないっていうのはさ、やっぱりボタンが押せないんだよ。そのウルトラストリートファイター4ってさ、投げボタンっていうのがなくてさ、弱キックと弱パンチを同時押しで投げるわけとか、セービングっていうのが中パンチと中キックを同時押しで出すわけっていうのがあるから、であとはね、ウルトラコンボ的なね、そんなんでしたっけ、ね、ウルコンスパコンねっていうのも、そのパンチ3つね、弱中強同時押しで出したりとかってあるから、やっぱりねボタンの配列がちゃんとね、そういうアーケードタイプになってないと押せないんだよね、普通のコントローラーだと。だからゲームにならないから、だから買ったっていうねところありますから、もう全然ガンガンね、揺れちゃってもね問題ないというところで、ボタンを押せればっていうね、ところなんでね。まあちょっと、宅建終わったら、まあ2週間後ですけどもね、したら少し、もう少しね、ウルトラストリートファイター4をやりたいなと思ってますから、俺のガイル少佐がね、ちょっと火を吹きたいと思ってますっていうところです。じゃあ、あとはね、他の、他に話したかったこと。結構昔から欲しい欲しいと、思っていた、ものがね、家に届きましてね。懸垂マシンじゃないですよ。フィギュアなんですけども、ドラグナー1カスタムっていうね、やつが家に届きまして。これいつかな、俺、6月とか7月とかに、買ったの。っていうのも、これ予約販売だったのね。で、予約しないと買えなくて、で、その頃に予約して、で、9月、末とか10月頭とかに届きますよってなってて、でようやく届いたんだけど、ドラグナーって知ってるって話になっちゃうんだけど、昔のロボットアニメなのね。で俺ん家に多分塗り絵があるので、多分3歳ぐらいだよね、ドラグナーの塗り絵あって、 で、そういうのをね、うちでもちょっと塗ってたから、まあ、その頃からロボットとか好きだったんだよね、やっぱしね。なんか電車とか、なんだろうな、そういうものよりもロボットが好きだったから、トランスフォーマーとかさ、ね、マシンロボとか、ね、で、ドラグナーとか。で、そういうの好きで、で、このドラグナーって昔にもね、あの、同じようなモデルのフィギュアが出てたんだけど、もうその絶版でも売ってなくて、高いのよ、すごく。で、それが、これ再販みたいな形でされて、で、ちょっと安く売ってたから、で、予約だったっていうからね、買ってさ、で、届いたんだけど、かっこいい。もうね、ドラグナー、かっこいいな。やっぱしね、このね、ロボットの中でも、トップ3に入るかっこよさだと思うんだよね。今までその出てきたさ、歴代のそういうアニメがいっぱいあるわけじゃない？ロボットアニメ。その中でも、かっこいいフォルム。ね。ということでね、なんていうの、そのアニメーターっていうの、の大張さんがね、多分デザインされてると思うんですけども。かっこいい。ね。バリってるんですよね。まあ、わかる人だけでわかってくれればいいんですけども。よし、もしよかったらね、ドラグナー検索してもらうとね、あ、結構かっこいいじゃん。でもカラーリング、なんかガンダムっぽいっていうか、ちょっと、少し言ったら、マシン英雄伝渡るっぽいみたいなね。龍神丸がリアルになったみたいに、あるかもしんないけども、とてもかっこいい。ね。で、これが今、手元にありますけども。で、なんかさ、俺もこの辺の、昔、ちっちゃい頃好きだったロボットの、フィギュアをね、ちょこちょこ買ったりとかするようになったの、最近ね。で、これドラグナーの他には、なんだろう、ダンクーガとかね、あったりとかしますけども、あとは、昔のガンダムでね、レッドウォーリアーとかね、買ったりとかしましたけども、で、これね、前に買ってたものは、箱から出して飾ったりとかもしたんだけど、結局、置くスペースがないから、箱に戻したりとかするのね。だけど、俺も実際、ね、部屋も狭いし、で、そういうなんか綺麗にディスプレイするとかもないから、だったら箱から出さないで、出さなくてもさ、なんていうの、透明なプラスチックでさ、ね、囲われてるわけだからさ、別に箱のまま置いといても中身見れるわけよ。だからそれでパッケージングのままね、なんか飾っておいた方が逆にかっこいいんじゃねえかと思って。で、そういうのもあって、これからちょっと買うフィギュアは、こういう風にね、中身出さないで飾ろうかなとかって思ったりとか、ただそれだとフィギュアの意味ねえじゃんってなるかもしれないから、2個買おうかなと思って。1個は飾るよ。ね、飾るってか、その、物をちゃんと出して、ね、そのままポージングして、で、展示するよと、あとは、こうやって箱のままね、展示するようで、2つ欲しいなぁと思って。ね、だって、そんなに数多くないからさ、なんか、やっぱり、それ心のね、中に残っているものって何個かあるじゃん、ロボットとかさ。そういうのって、やっぱ少ないと思うから、では言ったってもう俺、これで多分ラストなんだよ。ドラグナー買ったし、ね、レッドウォーリアーもね、手に入れたし、で、今回ドラグナーね、ダンクーガーね、そんなもいっぱいもう全部手に入ってるから、もうこれ以上集める必要がないから、であれば、この3つとか4つとかね、わかんないけど、それを2個ずつ、ね、また新しいのをね、買って、それはそれで、つまが、飾っておくとかね。それでもいいかなーって、ちょっとね、最近思ってるってね、ところで。とか言って、またね、フィギュアをポチっちゃったんだよね。またこれも予約の商品なんだけども、トライガンっていうさ、昔とても素敵なアニメがあって、これの主人公のバッシュ・ザ・スタンピートっていうさ、主人公がいるんだけど、これのフィギュアがね、また再販されるということでね、安かったんだよ。多分ね、2500円ぐらいで買えるの。ポチっちゃいましたからね。まあ、いつ届くんだかもうよくわかりませんけども。ね、まあ、来た時嬉しいみたいなところでね、待ってたいなという感じですな。あとは、じゃあ、お便りいただいてますので、読もうかしら。お便りが、ラジオネーム、お、結構いただいてるぞ。ね、読んでいこう。ラジオネーム、856番さん、白石まりな、似てないな、この前、ロングスライドの強化版、ディープスライドを買いました。全然聞きませんでしたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まず、ね、白石まりな、先ほどの楽器にね、まあ似てないか、似てないっていうね、まあ、そういう評価ですけども。で、あとは、ロングスライド。俺がね、先日、オナニー研究室の方でね、ご紹介したオナホールなんですけども。これの強化版でディープスライドっていうのがあってさ、これを買ったらしいんですけども。 全然聞きませんでしたっていうね。それ結構泣けるね、本当に。まあ、今度俺も、ちょっと時間があったら買おうかな、そのね。まあ、これ Amazon とかで買えば、1000円で売ってるからね。ただもう、ディープスライドとロングスライドが2つ家に並べてあったらね、ちょっと圧巻だよね。フィギュア、フィギュア、ディープスライド、フィギュア、ロングスライド、フィギュアみたいな。ひどい部屋みたいな。なりますけどもね。まあまあしょうがない。俺たちオナニストはしょうがないねってところで。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム。どれかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ロングスライド最高だな。新生方形を矯正して正解だったわ。っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。羊がいる水族館さんは、ロングスライド買って使ったってことなのかな？ね、最高だよね。ある意味。なんか。今までのオナホールとはちょっとね、角度が違うというか、なんかそのアプローチの仕方がね、根本的に違うなっていう、その快感のためだけの、ね、そういうなんか商品というかね、ところがあって、とても面白いなと思って、これをどんどんどんどん進化させていくと、なんか別の境地にね、行けそうな気がして、ね、そりゃ新生方形矯正してよかったなっていう話になりますから。ね、俺はちょっと新生方形の気持ちが分かんなくてね、そこが本当に、みんなとね、ちょっと溝が広がっちゃうところなんですけど、私3歳からズル向き赤チンポですからね、皮膚科の方でね、俺まだ向けてないのってね、じゃあ向いちゃおっか、バリッつってね、向かれちゃったっていう、そういう悲しい過去がありますから、そっからもう向けチンですからね、まあそれはね、いいのか悪いのかって話なんですけども、まあそんなね、ロングスライドも、私のこちら童貞ネットのホームページの左側のね Amazon リンクに貼ってありますから、よかったらそこからね買ってもらえるといいかなと思います。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム赤なめさん、本当に嫌なら多分何にも書かないでフェードアウトすると思うんで、いっぱいおっぱいさんとか843番さんは少しはパルさんの心配をしていると、プラスに解釈した方が精神衛生上いいと思います。あと自分が辛い状況とか、虫の居所が悪い時にパルさんのラジオをうっかり聞いてしまって発散させたという可能性も、別に大手のスポンサー様がいるわけでも、局の、大事な枠を使っているわけでもないし、皆さんおっしゃっているように好きなことを好きなように話している今の状態でいいと思います。ちなみに自分も、世の中の女に幻滅しているので、女性解体新書は共感してますし、もっとやってほしいと思います。女性の活躍できる社会とか言っている、言って調子に乗っているアホな女どもにパルさんの、正義の鉄拳を、鉄槌をお願いしますというね、お答えできました。ありがとうございます。もう正義の鉄槌がもう性のね、そのなんていうの、性セックスね、あの性と書いてセックスのね、性ねの技と書いて正義ですからね。まあ正義の鉄槌ね、下したいと思うんだけど、下したらちょっとね、お縄になっちゃうからね、できないんですけども、まあ女性の活躍できる社会があってね、それのせいで、晩婚化ですからね、本当にね、もうちゃんと改めてくださいというところはあるんですけども、ね、もういいですけどね、それはまたね、後々、ね、女性解体新書でね、お話ししますけども、まあ、頑張りますよ、ね。俺なんだかんだ言われても、まあ、ラジオ続けるしね。だって、生きてるとさ、一週間生きてるとさ、なんか喋りたいことあるじゃない？増えちゃうじゃない？だからやっぱ喋りますけども。まあね、こうやってお便りね、いただけるっていうことは、まあアンチでもね、擁護でもね、本当にありがたいっちゃありがたいね。何にもお便りもらえないのがね、一番虚しいですからね、やってても。みんな聞いてくれてんのかなってなっちゃうから。そうすると、やっぱりね、ああやっていろんなお便りいただけるってことはね、ありがたいなっていうことで、ね、これからもね、あんまり俺成長するかどうかわからないけどもね、アンチの人もね、まあ、聞いていただけると、ね、嬉しいかなと思っております。ね、まあ、そんなんで、まあ、これからね、まあ、もしかしたらこのラジオにもね、大手スポンサー様がつくかもしれないけども、まあ、ついたとしても、まあちゃんとね、こうやってね、喋りたいことを喋っていきたいと思いますからね。まあそんなんでね、楽しく聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。懸垂はいいね。背中の筋肉って一番大きいから痩せる体になるよ。俺もアマゾンで、買った懸垂マシンで筋トレしてる。肩こりにもいいからデスクワークの男には不可欠だなってね、答えてきました。ありがとうございます。すごいね。 ロングスライドも買ってるしね、懸垂マシンも買ってるっていうね、やっぱ羊がいる水族館さんね、やっぱそうやって共感する部分ね、まあ、被ってくるところ多いんだろうね、なんかね、そんな感じでね、毎週聞いていただいてありがたいんですけども、まあ、そんなんでさ、まあ、懸垂マシン、まあ、いいね、ほんと俺肩こりすごいから、首と肩がさ、ほんとにやばいぐらい痛いから、そういう意味でもちょっと筋トレすることでね、筋肉つくとまたそれもいいし、あと血行も良くなるからさ、それで少しでもね、その、肩とかね、ちょっと痛みがなくなると嬉しいなというところで、それも願いつつ筋肉も増やしつつね、一石二鳥ということでね、まあ、ちょっと筋トレしていきたいとね思っております。あとはラジオネームさくらさん、懸垂はやればやるほど回数増えるからやる気も出ますしね、うちも懸垂マシン買ってやってますよ。仕事から、仕事柄必要な筋力なので、ちなみに懸垂なら9回が最低ラインとなっています。まずはそこまでどうぞってね、お答えいただきました。ありがとうございます。わかりました。9回ね、来週までにはまだできないと思うけども、まあ、今年中にはまあできるでしょうよね。9回どころじゃないですよ、もう10回11回ね、全然いけますからね、頑張っていきたいと思うんですけども、てかみんな懸垂マシン持ってんのっていうね、おかしいよね。このラジオを聞いてる人ならではなの、それとも大体の男は持ってるのってところなんだけど、俺周りの人誰も懸垂マシン持ってないんだけど、だけどこうやって懸垂マシンって話したら、リスナーの人でリアルで聞いてる人は2人も持ってるっていうね、何なんでしょうっていうところなんだけど、やっぱり、ね、その俺たちはさ、やっぱ周りの人よりもなんていうの、自意識が高いじゃない。だからなんで自意識っていうのも、その悪い意味じゃなくてさ、そのなんていうのかな、人に見られてはいないんだけど、そういうのもちょっと考えるところもあるじゃない。だから筋肉つけたいとか、ね、ダイエットしなくちゃとかさ、そういうのはさ、ある程度考えるよね。そのデブったわーって、ね、デブったままでいいわーみたいな、ベーコンみたいな、そういう話にならなくてさ、まあ、ちょっと控えめにね、デブはベーコンね、3ブロック食ってるかもしれないけど、いや俺ちょっと最近太ってきたし、ベーコン1ブロックでっていうさ、ちょっとしたね、そういうのあるじゃない。そういうのもあって、もしかしたらみんなね、その懸垂マシン買ってるのかもしれないんですけども、いや意外といいのよ懸垂マシン、本当に買って俺もすぐ飽きるかなと思ったんだけど、意外と飽きないの。まあ、変な話、これその9回とかね、まあ、そのやれるようになりたいと思うけども、そうじゃなくて本当に1回とかでいいと思うの。これをじゃあ毎日例えばクインクインってね1回やってけば、やっぱりぶら下がってられる時間も長くなるし、多分1ヶ月とか2ヶ月とか、その1回だけでもやっていくと、今度例えばじゃあね、今までは1回しかできなかったよねって、だけどちょっとできるところまでやってみなっつってやってみたら、多分4回5回できるようになってると思うんだよね。だから本当に1回ぐらいの負荷でもすごいなんかついた感じがするんで、筋肉が。なのでこれを本当に2回3回っていうのを毎日ねやっていくと、さらにつくから、結構ね面白いね。ところでまあ明日ね、皆さんお母さんお父さんね、なんかちょっと懸垂マシン欲しいんだけどってね、そういうおねだりする人もいるかもしれないですけどもね、まあ実家に置いた時にどうなるか。でもあれだな、うちの実家にもあったな、懸垂はできるやつは分かんないけど、ただ昔一回流行ったんだよね、ぶら下がり健康器具っつってさ、ぶら下がるだけで健康になれますみたいな、そういうのがあったからかもしんないけど、うちにもあったわ実家にね、うん、昔ぶら下がってたわよくで、ね、ちっちゃい頃だからね、そういうなんかぶら下がるの好きだったんかもしれないけどもね、まあ親父もねやっぱり似てるんだなね、親子だなっていうところでね、まあそんなね、ぶら下がり健康器具ことね懸垂マシンね、ただぶら下がり健康器具を買っちゃうとぶら下がるしかできなかったりするのもあるから、ちゃんと懸垂ができるやつを買った方がいいからね、そう気をつけてね、ちょっと曲がってたりとかしないと懸垂しにくかったりするからね、そこだけ気をつけてちょっと買っていただけたらと思います。じゃああとね、まあ、そんな感じですか。あとは私ね、今日、まあ、結構お時間来てる、そろそろねお別れなんですけども、そうだね、他喋りたかったこととしては、そうだな、まあそんなもんか。あ、 も全然あって話すこといっぱい。ね、全然話してなかったの。あ、じゃあ、いや、さらっといきますけども。模試が今週、そのあったじゃない？宅建の模試。で、宅建の模試終わって、ちょっと気分がね、なんか、一回ちょっと解放された感があるからさ、じゃあちょっとカラオケ行こうかなと思って。一人でカラオケ1時間行ってさ。で、その後バッティングセンター行ってさ、なんか充実してんなと思って。で、その後に、池袋にさ、いきなりステーキっていう、立ち食いステーキ屋さんができて、結構、なんか、巷では話題だったんだけど、都内ではね、なんかそんな、いきなりステーキっていう、その立ち食いステーキ屋さんが、今、ちょっと、ブームっていうか、まあ、騒がれててさ、で、それが、まあ、池袋できまして、で、オープン初日だったっぽいのね。で、今日オープンですとかやってたから、ちょっと見たらさ、ちょうどランチタイムだったからね、ちょっと並んでみようと、並んでさ、食べたの。で、ランチは結構安いのよ。まあ、これはオープン記念とかじゃないと思うんだけど、ランチで、ワイルドステーキってのがあって、で、300g。結構大きいでしょ。普通ステーキ食いに行っても、150とか200とかじゃない。300って結構大きい方のね、サイズだから300g。まあ、それをランチでっていうのもちょっとあれだけども。で、それで、税抜きで1500円。1500円じゃない。1050円ね。1050円で 300g だったら結構いいよねって。まあ、その代わり立ち食いだからね。まあ、ちょっとお安くなってるのかわかんないですけども。で、食ったんですけど、まあまあ、味はそこそこ美味しい。で、肉も悪くはないのよね。まあ、いいんじゃないかって思うんだけど、ただね、やっぱり、オープンした日っていうのがあってさ、オープンした日ってやっぱりその接客がグダグダになるんだよね、すごくね。だから、接客が悪いわけではないんだけど、その、うまく回っていないというか、ね、慣れてない感じがすごくて、ね、もう、どうなってんだっていうのもあったんだけども、まあ、それはね、別に、俺自体には、あまりそこまで被害は、ね、ちょっとしかなかったから、まあ、なかったわけじゃないんですけどもね。まあ、だからそういう、ちょっと、まあ、接客の部分もあるから、もうちょっとね、落ち着いたらまた行こうかなとは思うんだけど、まあ、落ち着くまではまあ、もういいかなっていうね、ぐらいの感じで。で、ただ、やっぱオープン日っていうのはさ、安かったりとか、物珍しさでさ、誰でも入ってくるじゃない、そういうのさ。だからさ、その、周りにいる、その、客、ね、客層がもうなんか、やべえのばっかりで、なんか、普通さ、まあ、別に立ち食いステーキだからそんな品を求めるわけじゃないけどさ、うん、そうだな、ガストに行って、なんかデートでガストに行って、で、大声でね、喋って、で、店員に注文して、で、店員に文句言ってるみたいな、そんな層の人が、来てたのかな？わかんないけど、そんな感じを醸し出すね、人がいてさ、なんかもう入ってね、それで注文してさ、運ばれてくるじゃない。もうそしたらさ、いいじゃない、もうセットでさ、肉もあるし米もあるのよ、スープもついてんの。だけどもう来た瞬間に、これじゃ米足んねえよみたいな、お前米食いに来てるわけじゃねえだろうと思って、肉 300g あって米がそこそこ普通にあればさ、ランチでしょって、お前スーツなんだ、この後仕事もあるでしょ、どんだけ食うんだよっていうね。全部合わせたら多分 400g いってるわけじゃない、米も合わせたらさ。米全然足んねえよみたいなさ、大盛りにしてもらっていいっすかみたいな。で、食う前からさ、しかもさ、肉にさ、ペッパーとかかけまくるわけ。いや、一回ちょっと切ってどんな味付けになってるか食ってからにしろよと思ってさ。でも関係なく、もう味とか見ずにもう全部ペッパーかけまくって、で、食ってさ、米足んねえってさ、で、米おかわりお願いしますみたいなさ。まあ、そんな、ごめん、俺こうやってちょっとパッと出る言葉は基本的に敬語だけど、そいつ敬語じゃないからね。まあ、そんなね、横柄な態度でさ、いるわけ。何これと思って、こういう人たちもね、いっぱい来ちゃうんだなと思ってさ。で、別に俺が品がいいってわけじゃないよ。だけど、うん、ちょっとなぁと思って、一緒にご飯食べてもなんか美味しくなくなっちゃうなぁと思ってね。で、店員にちょっと文句言ったりとかしてるからさ。ねえ、ちょっと、もう落ち着くまではね、またね、行くのはちょっとよそうかなと。で、そんなね、ところで、まあ、いきなりステーキ。まあ、街角でね、多分、ちょこ店舗増えてると思うからね。まあ、見かけた時には、入ったことない人は、まあ、ランチタイムで行ってみると、まあ、立ち食いだからね、そんな長いできないからあれだけどもさ、肉自体は結構美味しいっちゃ美味しいから。で、値段的にも安いからね。 まあ、一回ランチでね、食ってみるといいんじゃないかなと、ね、いう話で、本当はもっとここを広げて話したいなと思ったんだけど、まあ、お時間も来てたからね、そこまで話さないで、ね、サクッと終わっちゃってね、残念なんですけども。あとはじゃあね、いくつかお便りいただいてるから、それ読んでね、終わりにしたいと思います。ラジオネーム、ガオガイガーさん。人生きついっす。何のために生きてるかわかんなくなってきましたわーですわ。一度正社員のレールから外れたらもう おしまいなのでしょうか。トライガンは僕も好きですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。トライガンはね、ウルフウッドもかっこいいからね、あの武器ね、あの墓標のような武器ね、かっこいいんだよね。まあそれはいいんですけども、トライガンのね、オープニングのね、なんていうの、ギターのねやつね、俺今携帯の着信音でね、買っちゃいました。着信音買ってそれ設定してますから、なインストっていうんですかね、そういうのがありますからね。まあ、トライガンはとてもいい作品なんですけども、それどころじゃないんだと、ね、人生辛いんだという話で、まあ一度正社員のレールを外れたらもうおしまいなのでしょうかっていうねことなんだけど、おしまいではないね。俺みたいな感じにはなれるね。それがいいんだったらそれでもいいんだけどね。ただ難しいよね。なんかその精神のバランス崩して、それこそ人生終わりになっちゃう可能性もあるから、どこまでが限界のラインなのかっていうのわかんないし、で、できる限りはね、続けた方がいいと思うんだけどね。で、あとは、そうだな。やっぱり実績として、ね、新卒の後、まあ、転職するんであればさ、ここで何年やってましたとか、ね、ここでこういうことをしましたとか、そういうのがやっぱし言えるようになってるといいよねっていうのはあるからさ、まあ、そこね、難しいよねと。あとは、例えば自分で何か事業をするんであれば、やっぱりお金貯めなくちゃいけないからね。だからそれもいろいろ考えると、本当は一番ね、いいのは、3年ぐらいは最低やって、転職もできますとね。一応、で、いろいろやることやって、実績も積みましたと。転職するにも話がそういうのでね、できるんじゃないかと。いうところもある、セールス選択肢もあるし、あと3年やってればお金も貯まるから、頑張ってお金貯めて何か自分でねやってみたいことをやってみるとか、そういうのもね出てくるかなと思うんだけど、ただそういう3年に至るまでにね、人間ぶっ壊れちゃったら終わりですからね。なのでそういう時はやめてしまっても俺は何も言えないよね。俺がそういう人生歩んできちゃってるし、ただわかんないからね、俺が保証できるのは33歳まで。まあ、言ったらまあそろそろ30な、34までは保証できるよ。全然大丈夫だと思うけど、そっから先は知らないわ。ね。だから、それまで、34歳までに、ちゃんと何か方向性見つけて、どうなるとか、どういうことをしていくとか、で、どういう風にお金を稼いでいくとか、そういうのを、考えて生きていけるんだったら問題ないよね。思うんだけどね。まあその辺は、まあ今度ね、時間があればラーメンでも食いながらね、ちょっと相談しましょうっていうね、話なんだけどさ。でも、難しいよね、ほんと。その、社会にね、適合できてるのかできてないかっていうのもあるけど、俺は完全にさ、社会の不適合者じゃない？だけど、こういう人って結構今、多いよね。わかんない。これが、そういう人たちが社会に出ていったりとか、正社員になった時にはうまくやっていくのかもしれないけど、今そういう社会とうまくね、接していけない人たちもさ、いろんな道があるじゃない？これネットの世界とかがいっぱい広がってきたからさ、それこそ、ね、YouTuber とかさ、あとはまあ、アフィリエイターとか、ブロガーとかさ、わかんないけど、ネットで、それちょっとお金を稼ぐとか、そういうのもできる時代っちゃ時代だからさ。でもそれを考えるとね、昔ってそういう社会に適応できなかった人ってどうしてたんだろうなと。今はそういう人たちがいるわけじゃない。まあ、わかんないよ。じゃあそれで食えてる人っていうのはどんだけいるかわかんないけども、まあ他にもいろんな選択肢はあるでしょうよ。でも昔ってさ、さらになんか選択肢少ないじゃない。そういう時って、社会にね、そうやって馴染めない人ってどういう仕事してたんだろうってちょっと不思議に思ってね。まあでも何かしらあったんだろう、その時代その時代でちょっとうまくできない人ねはそういうのあったと思うんだけど、そういう人は ね、その30とか40ぐらいまではね、それでやっていけると思うけど、そっから先ってどうなってたんだろうっていうのを、ちょっと考えると怖くなっちゃうから。まあ、それはね、もちろん、例えば、俺がね、仕事辞めて、で、アフィリエイターになったとしようよね。アフィリエイターになったとして、40まではアフィリエイターで食えるかもしれないけど、下手してね、下手したら、食えないかもしれないけども。でも、そっから先、どうすんのってなっちゃうからさ、老後。ねえ、おじいさん、ねえ、70歳になって、ねえ、わしはアフィリエイターなんじゃ、つってね。そんなやってるのかなって思うと、まあ、それもないだろうし、って思うと、やっぱり、何か仕事、ちゃんとリアルな、いわゆるね、お仕事的なお勤めというかね、言わしなくちゃいけないのかな、なんていろいろ思ったりとかしてね、やっぱちょっと、33歳になってもね、そうやって仕事に対しての悩みってのは尽きないから、ね、ガオガイガーさん若いからさ、それはもちろんね、悩み尽きませんから、ね、今度ラーメン行こうぜって、そういう話ですね。あとは、ラジオネーム859番さん、派遣法についてちょっと調べた。コールセンターの電話受ける側の業務の場合は、3年以上、勤務する場合は、直接雇用にしなきゃいけない可能性があるってさ。辞める前に、ダメ元で聞いてみれば、直接雇用できないかって、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。これ、コールセンター、例えば、電話かける側はどうなんだろうね。受ける側の場合は、3年以上の勤務、ね、する場合は直接雇用なんだけども、受けるよりは、かける方が多いんだよね。まあ、もちろん、アポというか、お話はしている方にね、電話かけて、で、お話をするんだけども、だから、その、アウトでね、その、インじゃなくて、アウトの人たちは、どうなんだろうとかってあると思うんだけども。まあ、ちょっと派遣法はね、まあ、ちょっと変わってくる部分もあると思うから、まあ、そこはちょっと私も辞める前にはちょっと調べてね、確認したいと思うんでね。で、直接雇用は、ないと思う。ダメ元で聞いてもいいと思うんだけど、ないし、逆に俺がそれで直接雇用になったとしても、逆になんかおかしい感じになるから、ちょっとそれは、ないかな。それはなんか、ね、なんか、周りを気にして、ね、自分もっとなんか、うまく立ち回れるんじゃないのとかあるかもしんないけど、なんかちょっと微妙なバランスなんだよね、そこの職場的なところでね。まあ、その辺は、もちろん俺にとってプラスな方向には、なんかお話はしたいと思うけども、実際、ちょっとその現場で働いてる人間としては、直接雇用されたところでちょっと逆に気まずいかなみたいなところもあったりとかするからね。まあちょっと、まあこれ一回調べたいと思っております。ありがとうございます。調べていただいてね。じゃあそんな感じで今日もちょっとね、遅くまでね、喋ってしまいましたんでね。私も本当にラジオを本当はやってる場合ではなくね、勉強をしなくてはいけないね。あとたった2週間しかないというね、ところで。まあ、そんなんでね、今日この辺でということで、来週なんですけども、来週は10月のね、12日かな。ね、また日曜日23時からやっていきたいと思います。10月、ね、早い。もう毎回言ってるけど、もう年末に近づけば近づくほど言いますよ、毎回。あと2ヶ月しかないとか、3ヶ月しかないとかね、言いますけど、もう10月もね、中旬来ちゃうからさ、本当にね、頑張んないといけないな、ということで、もうみんなもね、一応私の19日に試験があって、それ終わった後は、ちょっとそういうイベントごとね、婚活、ね、だったりとか、転職とか、まあ、いろいろやっていきますから、まあ、それに合わせてみんなもね、ちょっと、じゃあパルもそうやって動くんだったら、俺も今年ね、あまり、そういうところにね、顔出してないから、婚活とか、ね、マチコンとか一回行ってみようかなとか、いう人いたらね、ちょっと調べておいてね。で、パルさんこんなのあったよと、ね。これちょっと参加したら、ね、楽しいんじゃないのとか、あればね、そんなのもいただけると。ただ一番希望してるのは、パズドラコンね。パズドラやってる女とちょっと知り合いになりたいね。これは付き合う付き合わない別なんだけど、パズドラやってる女と、普通に楽しくお話しして酒が飲みたいよね。というのはあります。まあ、そんなんで、パズドラコンがあったら、ただな、そんなんでいる女ってのはもうみんな課金兵でしょ。重課金兵で、なんかね、ゴッドフェスがあるって、課金しなくちゃ、みたいな、ブルブルブルブルみたいな、やつでしょ。 結婚に向かないみたいな、ありますけども。でもそれでもね、ちょっと、パズドラ話せる女いたら楽しいなと。ね、普通に友達としても楽しいなと思うから、まあまあ、その辺ね、ちょっと探してね、参加できるのあったらね、ちょっと、10月末からはね、ちょっといろいろと、ね、チャレンジしていきたいなと思っております。じゃあ、そんなんでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。